きラジオ。
よいしょ。どういったかな。
聞こえます？
聞こえてますかね。はい。
聞こえてます？
はい。僕は聞こえております。はい、大丈夫ですね。
はい。
皆さん明けましておめでとうございます。それとコータのニョキニョキラジオ MC になります。タブスバーおこります。本年もよろしくお願いいたします。そして、
え？
そう、いや。あなたはあなたは ご挨拶は
何の話
で、いや、リスナーさんに向けていいの新年の挨拶的なものは。
リスナ
ー、
リスナーの意味わかんない。どういうことですか。
聞いてる人
聞いてる人、聞いてる人、
うん、
いや、俺今一人なんで、
うん、
この辺一人しかいないんですよ、僕。
うん。
あ、サレさんにってことですか。
うん、まあ、それでもいいけど。
あ、サレさん、ね、
だって。
え、サレさん、今年もよろしくお願いします。
はい。本年もよろしくお願いいたします。
ああ、え、なんか、ドッキリ
なんで、なんの
え、なにこの会話何ネットにやってるんですか。 YouTube？
YouTube ではないですね。
YouTube じゃない。
YouTube ではないですね。うん。
ニコニコ動画
でもないですね。
でもない、
はい、
デイリーモーションとか。
いや、違いますね。デイリーモーションってあれフランスなんですよね。確かね、
レッドチューブ、
ネットチューブでもない、
レッドチューブじゃない、
はい、うん、あと X ビデオとかでもないですし、
X ビデオでもない、
うん、あと DMM とかにあるライブチャットでもないですね。
でもない、
はい、
謎かけみたいな感じですかね。
謎かけではないですね。
謎かけでもない。
うん。
ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。ギブアップ。
あ、ギブアップ。
はい。
はい。ネットラジというネットラジオをね。
ラジオ。
はい。
そうです、ね。これあれ？ラジオ今はあれですか？ラジオつけたらかかってるんです
か。かかってるってことですね。
TBS？
TBS ではないですね。
日本放送。じゃない。
日本放送でもないですね。
NHK、FM でもない。
ないですね。
ギブアップ。
ギブアップ何がどうギブアップなんだろう。
なんかわかんないけど、あれですよね。なんかドキドキする仕掛けが、 なされてるんですね。
うん、そうですね。
嬉しいな、新年早々そういうサプライズ的なやつ。
3年前からやってたはずですけど。
3年間かけて僕をドッキリに仕掛けてるんですか？
え？
すごくない？嬉しいな、そういうの。すっびっくりしますよ。
あー、マジですか？
すっげーびっくりしたえ、なになになになになに？
でも聞いてるから、その聞いてる人に向けて、明けましておめでとうございますっていう。うん。だってラジオだってそうでしょ聞いてる人。
ラジオ、うん、ラジオはそうだけど、うん、え、マジどこの放送局？
まあ、放送局ではないんですけど、だ個人で。
生
は間違いない。確実に間違いない。生で聞いてる、今。だからみんなの、日本で聞いてる限りにおいては1月5日。
日本で聞いてる方？
うん。まあ一応ネットだからね、外で、外国から聞こうと思えば聞けなくはないと思いますけど。
うわ、照れくさいわ。あ、すいません。僕、高田光太と申します。
うん。
ちょっと上がってますけど。
うん。
はい。じゃあ聞いてる方、よろしくお願いします。ちょっとうまくできるかわかんない、全然自信ないですけど。すいません。
今までずっとうまいことやってきてたじゃない？
わかんないわ。全然わかんない。
何が？
何？俺が聞きたいよ。すごい3年かけてのドッキリに引っかかった。騙された。
マジですか？
なんだもう、サレさんドッキリ仕掛けのうまいね。誕生日近いからかな、俺の。
あー、そうだっけ
?4月だからさ。
うん、全然俺の方が近いじゃないですか、そんな。
あ、サルさんのドッキリ、誕生日に合わせてのドッキリ？
いや、意味がわかんない。それをなんで他人に仕掛けんの？
そうだね。
うん。
俺の驚いてる様がプレゼントみたいな感じなのかな。
あー、じゃあ。プレゼント？
プレゼント。
ああ、なんか僕の意地悪心をこうくすぐる大成功っていうことですか？それを。
キリンが逆立ちしたピアスをプレゼントにしようかと思ってたんですよ。
ああ、そんなのがあるんだと思って今。
そんなのがあるんですけど。ああ、そっか。あ、でも大体わかりましたよ。
うん。
何事もなく話してればいいんでしょ？
そういうことですね。特に、規制も何も。
もう何もない自由？
うん、まあ。
自由を勝ち取ったんですか、うん、僕は今。たった今。
まあ、ほどよく。
ほどよく。不自由な世の中に。
うん。
僕は自由を勝ち取った。
うん。なんかダメなことがあったらダメじゃないって、まあ俺の方で言うと思うけど。
時には不自由。
時にはね。うん。それは、その時はその時でっていうことでいいんじゃないの。基本フリーダムでいいんじゃないの？
なんか過激なこと言ってもいいんですか？
まあ、はい、なんか、ほどよく。ダメだったらいい、その時言えば。
だって放送されてんでしょ？
うん、放送してますよ。
過激なこと言うのは怖いなぁ、ちょっと。
マジですか？
俺ずっとみんな聞いてるって思ったら何にも言えない。
なんで？
何にも言えないよ、本当に。
何その北島康介みたいなの？
いや、何も言えない、本当に。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。いや、サルさんも、じゃあ、あれして、サポートしていって、俺の。
うん、
俺も全然わかんないから、
うん
なんか慣れてるようだからさ、ラジオに。
ああ、マジですか。まあ、まあね、休ま、ほ、だいたい休まずやってきてはいてるけど。
俺はもう本当にお手上げ、もう今。
何
お手上げ状態。だって怖いもん、みんな聞いてると思ったら。
マジか。
面白いことも何も言えないし。すいません。
マジ
だってそんないきなり出てくるねえ、いきなり、
うん、
ねえ、放送されてるって聞いて、そんな心の準備も全然できてない。
マジで、もうやめる？
いやー、やめないでやめないでよ、せっかく俺ラジオに放送夢だったのに。
夢だったの？
ラジオ俺リスナーとしてずっとさ、いろんなラジオ聞いてきたんだよ、昔、古くはもう、布袋寅泰のミュージックスクエアから始まりさ。
はいはいはい。なんか懐かしいな。
伊集院光のオーデカナイトも聞いてたしさ。
はい。
しあつ何？最近だともうジャンクいっぱい聞いてるよ。もうラジオ好きでさ、ラジオっ子だったんだよね。テレビっ子というよりもラジオっ子。
うん。
ラジオっ子っていうよりも飛びっ子。
うん。 大丈夫だけど。意味は分かってるけど、多分その子とはそっちの子は違うじゃないかなと思った
んだ。あ、違うの？飛びっ子。もう最近はネギっ子が好きとかいう話なんだけどね。
ああ、ネギっ子って何？
ネギっ子、わ、ネギっ子チェックしてないんだ。アイドルだよ、アイドル。
ああ、そうなんだ。いや、
うん。いや、チェックした方がいいよ。
マジで。
マジでマジって普通に。マジマジ。マジ
ボケでも何でもなくマジで。
まあ、ボケでも何でもなく俺もおすすめしてるしね。ね、ネギっ子いいよ。すっごい。曲をさ、元ピチカート5の小西がさ、
ほうほうほう。
結構おしゃれな感じなんだけどね。うん、ルックスはね、みんなね、パッと見ちょっと芋臭いの。
うん、
ちょっと芋臭いんだけど、いい感じなんだよね。もともと超ドインディーズの地下から始まってさ、
うんうんうん、
でタワーレコードの社長がそれを見てさ、ファンになってさ、
うん、
タワーレコードのレベルから出したの。
へ
ー。だから結構、デビューし、メジャー、まあメジャーデビューっていうか、インディーズって言ってるのかどうかわかんないけど、うん、タワーレコード推しでやってるから、
うん、
ちょっと大手の貫禄があるけど、まだちょっとインディーズ臭い感じがあって、
うん、
テレビとかでもたまにかかってる。有線でもすっげえかかるしね。
へー。
有線なんかされたらほんと馴染みないもんね。有線のかかる場に行かないから。
あー、まあね。
ねえ。ちょっと乖離していくでしょ、その辺の流行りとは。
そうですね。
ねえ。この、そういうとこをちゃんとフォローしていってください、今年は。
え、マジで
有線のかかるところも。
有線のかかるところって、どの辺？
いや、多分俺なんかだとドラッグストアもうでね、うん、働いてる最中ずっとかかるから、
うん、
だからもう30巻も40巻も聞くんですよ、うん、有線でかかる曲を結局あの短い10曲ぐらいをずっとループしてるだけだから、
うん、
10曲でまあ有線でフルでかかるやつだから3分30秒だとして、
うん、
1時間もしないうちに1周するわけ、
うんうん、
で俺勤務 6時間してるとしたらですよ、
うん
ってことは、俺それ、もう1時間もしないうちに1周だから、6時間いたら6周でしょ？
うん。
だから各、6曲1日に聴く、6回聴くわけだ、ループがね。
うんうんうんうん、
それを、あの有線の曲って本当に1月くらいかかんないと、入れ替えがないのよ。だから下手すりゃ、2月くらいずっと一緒なのよ。
ほとんど。2
月。例えば、何かが消えたけど何かが生き残ってる状態で、その生き残ってるやつがずっとかかるわけよ。
うん。
体感的にはちょっと半年くらいこれ聴いてんじゃないかって曲もいっぱいあって。でもそんな曲に関しては本当に100回以上聴いてるよね。確実に。
うんうんうん。
下手したら200回聴いてるかもしれない。
うん。
その後もう聴いてないけどね。かかってても、こう。
ああ、もうなんか意識してないんだ。
重複しちゃうから。
うん。
そう、でもね、ああいう時でもね、やっぱ気になる曲はね、覚えるんだよね。これ結構、それを打ち返ってから、ネットでね、その歌詞を覚えて、検索して、うん、あ、これだったんだ、とかいうのをやるの好きなの。
うん。
いいのはさ、いいなって思う曲じゃなくて、
うん。
まあ、この曲、痛いなぁ。痛いですっていう曲も、気になるのよ、
うん、
結局は。
うんうんうん。
だから、この人がこうやって歌ってる曲なんだ、痛かったっていうところで腑に落ちるんだよね。誰の曲なんかわかんないと、ずっとイライラしちゃってさ。
うんうんうん。
今も現役でさ、結構きつい曲かかってんだよ。どこで火ついてんのかなと思うんだけど、意外とアニメの主題歌とかだったりさ。
うん。まあ、それは、どっちかって、どっかで痛い要素がないと、ちょっと、ほら、ファンタジー、
ね、
ファンタジーな世界観を具現化するような感じじゃないの？
アニメの主題歌になってるやつは意外と痛いってよりも、うん、まあ、売れ線の J-POP だなくらいで終わるんだけど、
うん、
有線独自のヒットの仕方ってあるんだよね。もう多分これ、テレビとかじゃなくて、
うん、
有線でのみしか押してないんじゃないかっていうのがあるの。
ああ、まあ、確かにたまになんか、こう、アーティストとかで、
あるでしょ？
もしくは歌詞とかで、なんかこれどこで流行った人たちなのみたいなのが、紅白とかさ、年末のほら歌番組とかでよく見るじゃん。ネズミ先輩とかどっから出てきたんだろうってのもあるし。
有線から火がつくっていうのがあってさ。
まあそうだろうな。
そう。
有線かもしんないですよね。だからネズミ先輩なんかもしかしたら。
お前誰だっていうのすっごいいっぱいあるんだよね。うん、まあでも、別に、その一瞬うわっカッと熱くなるんだけど、うん、なんかやだなこの曲っていうのあるんだけど、
うん
まあやっぱ何回も聞くから、だんだん慣れてきて、
うん、
まあ別に、こいつはこれでいいや、これ何、どの目線から言ってるのか分かんないけど、 いいかっていう感じで終わっちゃう。まあそういうビジネスもあるからさ、痛い曲好む、痛い曲がいいっていう人がいるわけじゃんか。ある一定の層として。
うん、まあまあね。
すげえそれに共感するっていう人がさ。
ね。
そいつの方が多分ちょっと痛いんだろうけどさ。まあでもそういうのがあるから、まあいいかなと思って。でもまあそういう話。
うん。
うん、だからサレさんもね、最寄りで優先かかるとこどこに、どこある？
まあでも、どうなんだろうな、飯屋とかは優先なのかな。
ね、飯屋の優先もね、チャンネルを何合わせてるかによって違うよね。意外と、ただこう、ジャズ流してるとこまではさ。
うん、
意外と洋楽ヒットチャート流してるところもあるしさ。
うん。あの、日高屋みたいなところ一体どうなんだろうなとかね。
あれ何かかってる？日高屋何かかってる？ジャズとかじゃない？違ったっけ？
いや、意外と普通に今流行ってんのかなっていうぐらいのなんか、だからちょっと前はあれだよ、あの、ほら、アマちゃんの、
デセンバー
、そうそうそう。
デセンバーとか、潮騒のメモリーとかでしょ？
そうそうそう。
もうかかってる。
死ぬほどかかってた。
あれさ、何？二つあって、
うん、
本当にオリコンランキング的なものをさ、結構、本当に週替わりくらいで変えてくるやつと、
うんうん、
もう優先ど真ん中って感じの、
うん、
俺の店でかかってる本当にこう変わんないやつ、
うん、
があって、
うん
うち、相当、優先ど真ん中の方が結構痛い曲かかんのよ。気になる曲かかんのよ。
ああ、もうなんか、優先文化を、なんか、こう、伝統を守ってるみたいなチャンネルなんだ。
あのね、ちょっとこう、貧乏臭い歌がかかりやすいんだよね。なんか、ノリはこう、J-POP 風なんだけど、歌詞よく聞くと、
うん、
自分が小さい頃、親父が、僕が何したら殴ってきて、何とかしたけど、
うん、
その食卓に並んだたくあんの味が忘れられないみたいな、もてしょうもない感
じ。本当にしょうもない。
今、もてかいつまんですけど、本当にまあ、
それまあまあまあ、雰囲気というかね。
そうで、何、15、16歳で僕はぐれて、
うん、
親父と喧嘩して家を出て行ったけど、
うん、
3日で帰ってきたぜ、みたいな。で、それが5番くらいになった時になんか、家族がもうちょっと死んでるみたいなさ、トラブリューみたいな感じの。トラブリュー的なあの、ロード第一章みたいなのあんじゃん。
うんうんうん、
あれ結構ほんと、あれなんかもう埼玉の優先で、
あの
文化がずっとあって、そのトラブリュー枠的なものがさ、
うん、
こう、やっぱり、上がっては気上がった気がするわけよ。
うんうん、
あのところが、そこが痛いんだよね。なんか、全然、
うんうん、
時間が止まっててさ。
うん
でも気になるんだよ。気にさせてる時点で勝ちだよね、あっちのね。
ああ。
俺がこれ痛いな、誰なんだろうと思ってる時点でも多分向こうが勝ってんの、うん、俺負けてんだよ。
うん。
うん。全然スルーできないから、俺そういうの。うん。てか、そういうことしか娯楽がないから、もう、ドラッグストア働いてるさ。
まあ、ドラッグストアだとなかなかないのかな。
イレギュラーな要素がそこしかないからさ。
うん。
あとまあ厄介な客が来るとかいうのはまああるあるだからそれは
まあね
もっとそういう、うん、たまに普通に好きな曲もかかってあとアイドルの曲かかるってやっぱ満足するね
うんうん
今だってももクロめっちゃかかるからさ
うんうん、
うん、ああももクロめっちゃかかるからいいなと思うしさ、うん、あとなんだ AKB 関係もだいたいかかるね
うん、
うん、NMB もすごいいっぱいかかってたしさこの間さ、
うんうん、
これ全般的にその辺は満足度が高いだから俺その辺好きでよかったと思うのよ。
うん。
その辺逃してたら本当に大変だったんだよね。またアイドルの曲かよっていうセリフが出てたわけだから。
うんうんうん。
今好きだから嬉しいよね。
うんうん、うん。
どんどんかかってくれっていう感じか、
うん、
うん。うん。そう、だから優先もなかなかいいもんですよ。
これ
優先が結構社会との架け橋的なとこあるからさ。
あ、課長という社会とのおかげ足が優先なんだ。そう、
じゃないと、俺だってバイトして帰ってきて、バイトして帰ってきて、こもりしてぐらい、じゃない、
うん、
まあ、テレビとかも見るけど、
うん、
まあでも、ちょっと、こう、違った感じなんじゃない、
うん、
今時の子たちとは会話が優先を通じて話せる気がするな。
ああ、さっきの曲、これはどうでしたみたいな感じのね、服には。
その曲知ってるって言えるからさ。
うんうんうん
結構その曲、もう歌番組なんかテレビで見ないじゃんか。
うん。
おー、みんな見ないじゃん。
うん。
なんだけど一応流行ってるアーティストって毎回いるわけでさ。
うん。
それをこう優先で拾っとくと、
うん。
あ、なんとかって、あ、俺知ってるこういう曲でしょってサビの部分ぐらいでもう耳に馴染んでるから歌えるじゃん。
うん。
うん、今すぐにもっとなんとかかんとかかんとかって知ってる。
なんとかかんとかすぎてわかんねえ。
なんとか、なんとか、かんとかってやつがすっげえかかるんだけど、
うん、
俺なんか、俺何、この曲一体何なんだろうと思ってる、ワンピースのオープニングだったんだよね。
あ、
だからこれワンピース見る子供とそのオープニングの話ができるわけだ。
なるほど。
うん、この曲ワンピースの曲だよねって一言言えるわけじゃん。
うん、なんとかではなかったけど、もう。
なんとか、なんとか、なんとか、かんとかって曲なんだけどね。
うん、なんとかかんとかすぎてなんだろうっていうだけで。
なんとか、全然歌詞なんかね、わからしないんだよ。
うんうんう
ん、そんな話ですよ。何の話なんだっけ。
ん、
何の話もしてないのか。
何の話もしてなくて。
何の話もしてない。
何の話もしてないんじゃないですかね。いや、とりあえずだから明けましておめでとうございますっていう。
あれやる？例のやつやる？
やる？一応、やるだけやっといて、あの新刊は一応なんかさらっと出てたので、
じゃあその辺進めてください。
はい、この番組は、サルトコータのニョギニョギラジオと申しまして、電子書籍発行集団であります竹の子書房で、電子書籍発行集団がございまして、なんか変だな、電子書籍発行集団でアニメ、竹の子、書房という団体がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしております。竹の子書房の、社員は、主にツイッターなどで、知り合いました有志が募りまして、電子書籍にまつわる、いろいろなあれやこれを、研究なりなんだりをして、おりまして、その成果物を、PDF それから Kindle の2種類の携帯で、電子書籍発行しております。竹の子書房のウェブサイトがありまして、そちらの方で、詳しい、紹介、もしくは、研究成果、活動もろもろ、あとはヨタ話いろいろが詰め込まれておりますが、ウェブサイトの URL の方が http://www.takenokoshobo.com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで竹の子書房で検索していただけますと上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、竹の子書房のウェブサイトのトップページに行きます。で、このトップページの一番下段にあります図書目録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方に表紙がずらずらと並んでおりまして、これが、竹の子書房の電子書籍の表紙になります。PDF 版と Kindle 版とでそれぞれ入手方法は異なるんですが、表紙のところをポチッとしていただきますと、書誌情報のページにとりまして、その中段にあります、この電子で電子書籍を読むという、アイコンがありますので、それをポチりますると、PDF 版の場合は直接 PDF のファイルが開きますので、これを直接保存していただければ OK ということで無料になっております。一方 Kindle 版の方は、そのアイコンをポチりますると、Amazon さんの、Kindle 本の、販売ページに飛びますので、あとは、Kindle 本のご購入の手続きに沿って、ご購入いただくという形になります。ですので、こちらの方は有料になります。とはいえ上は750円から下は99円までと、まあ比較的リーズナブルな感じで、ご提供しているので、興味のある、電子書籍ありましたら、ぜひぜひ、ご購入いただければなと思います。なお、過去 PDF 版で発行しているものを Kindle 版の方に移植という形で発行しているものもあるのですが、そちらの方に関しましては、Kindle 本を発行するにあたって PDF 版の配信を一時休止をしているものがございます。これは Kindle さんの規約に基づく、措置ですので、ご了承願えればなと思う次第でございます。てなところで、なぜか1月の3日になぜか新刊が出ておりまして、絶対カレータケノコガイズという、タケノココミック、これは PDF 版の方ですね。PDF 版で、コミックが出ておりまして、著者さんが、トンさんですページ数は7ページと、少なめなのですが、まあ表紙、というか、もうネタだけ、ご本人の中でのネタが、だけで、突っ走って、 トンさんなりの、おねんがというふうに、解釈をしました、はい。どんな内容なのかは、まあ、さらっと読めると思うのでさらっと読んでいただければなと、思います。はい。ちなみに、情報的には竹の子商法の括弧、心の本社は、ロンスカブーツのメイドさんたちによって維持されています。本当です。そんなメイドさんたちの、日々を綴った漫画ってことですかね。はい。感想コメントが入ってますね。エナさんですね。盛大に吹きました。メカサデさんの、クビインサーと、カンマスのトンさんのつぶやきがもう、私得です。ありがとうございましたという出ております。はい。からずトンさんは仕事早いですね。まあそしてなぜメイドさんの格好をしてるのかがよくわかりませんが、まあはい、以上です。
以上ですか。
はい
はい。
いや7ページなんであんま言っちゃうとあれだなと思って、まあ読んでいただいてっていうのがいいかなっていう、うん。
あとは、
これが年始一発目の新刊でございます。はい。
あといいんですか。
あとは、去年の年末に、出た2冊、わいせつ風俗自然、宮武骸骨の、エロ風俗誌と、それから、加藤あず先生の、キュン玉スクリーミー、エロ会談ですね。実際にあったエロ会談、こちらの方の2つ、それぞれ出ておりますので、よろしくお願いいたします。はい。こんなとこかな。うん。
こんなとこですか。
はい。あとは、まあ。
大丈夫？
あとなんかあるかな。
あとは何もない？
いや。あとはあれですかね。まあ今はちょっと年末年始でお休みをしておりますが、週刊ニュークパンチという、オンライン、いろんな、ネタを詰めた、ブログをやっておりますので、こちらの方もぜひぜひ。
ああそう、それそう、新しいの俺書いたよ。書いた
らしいです。
はい。から今度からまた始まります。
うん。
はい。
第1回から第2回の間が長いなとは思ったけど。
長かったね、うん。長かったけどね。
うん。
しょっぱな俺があれ書いたことによって、
うん。
だいぶ良くなったと思うよ。
うん。何が
雰囲気が。
何の
全般的な。
歳ですか。
はい。何やってもいいんだなっていう感じになったんじゃないの。多分。
わかんない。何やってもいいなってこともなのかどうかわかんないけど。まあ、いろんなことやってるようにはなってると思うけど。
あのね、
うん、
今年の抱負とかやる人？あなたは。
うん。
やる人？
全然やらない、
うん。やらない人なの？やったことないの？うん、今まで一回も。
ないっすね。
一回もない。
なんか、子供の時はやらされたような気もするけど。
あ、そう。
うん。
私結構やる人なんですよ。
あ、本当ですか。
うん。やっぱ一年の区切りっていうものを割とね、あんまり、まあ大事にしてるわけじゃないけど、もう、一年の区切りくらいじゃないと、あんまり、抱負ってそんなに作んなくない？
思うんだから。まあまあ、なんか、やるんだったら年始。
そうそうそう。
っていうことですかね。うん。
クリスマスだから抱負を立てようとかないでしょ。
うん。クリスマスじゃ遅すぎるだろうって話にはなりますからね。
いや、わかんないじゃん。冬至とかあるじゃん。うん。分分とかあるじゃん。あれ短いスパンではやらないじゃん。
うん。
俺、毎年結構なんかしらね、今年はこうするぞとかって言うんだけど、
うん。
まあ、まずその言った通りにならないね。
うん、うん。
うん。要するに結構、まあ、スケールのでかい、ってかこう、あの、スケールでかいっていうか、すごく、うん、あれなこと言うじゃん。大きいくくりで言うじゃない。
うん。
何でも。から、うん、その大きいくくりのことって、全うする大変なことばっかり言うじゃん。
うん。
うん。ちっちゃいことだったらできたかもしれないよ。
うん。
うん。若ち子。ちっちゃいこと。
懐かしい人。
まあ、あの、
今何されてるのか知らないけど。
例えばなんだろうね。ちっちゃいこと？ちっちゃいこと。だから、T シャツの襟が黄色くなったら、ちゃんと捨てるようにするぞー、おーぐらいの抱負だったら。
ああ、まあちっちゃいね。
うん、まあ割と全うできるかなっていう気しない？
うん、
あ、そういえば今年俺黄色いシャツは着ないって決めてたんだ、捨てよっていうくらいだから。
うん。
難しいかな、これもな。どうなんだろうね。
意外とちっちゃすぎて覚えてない可能性が。
うん。俺、だからね、毎年、去年は何だったかもう全然覚えてないんだけど、
うん、
今年はね、真面目にしよう。
ほうほう
ほう。うん。昔からね、まあ、真面目であろうと思ったことは正直あまりないんだけど、
うん。
不真面目だなぁと思うことはいっぱいあるね、自分で。
うんうんうん、
あ、俺不真面目だなぁって。今ヘラヘラしてるな俺って、いう瞬間、うん。不真面目だからヘラヘラしてると。
うん、
なんか結構なことした割に、俺笑ってんなぁ、なんとも思ってないなぁとか、いうことあんのね、
うんうん。
で、その時俺は一応まあ大人だから、
うん、
あ、俺ダメだな、ここでヘラヘラしてたら不真面目すぎるなぁって思うわけ、
うんうん。
ちょっと胸が痛いなと。うん。で、もう不真面目にする年でもないよなって今。
うん。
もう40に近づくだけど、これもう36になるから。
うん。
四捨五入したら40でしょ？
うん。
40だなぁ、不真面目不真面目言ってんのもうダセーなと思ってきちゃってさ。
そうなの？
うん、なんか、なんか。もう若い奴らに任しときゃいいんだよ。
うん。
その、不真面目は。
うん。
真面目かっこいいわ。
うん。
なんか、真面目すぎてめんどくせえなくらいの方、真面目な方が、もうなんか逆に尖ってるように感じるんだよね。
逆に。
逆に。逆に真面目が尖ってるように感じられてきてさ。
うんうんうん、
自分の中で要するに今までないとしてたもんだから、
うん、
尖ってるわけよ、その、ない感じのことを全うしようとする様といったらね、うんうん。うん。だから真面目をテーマにして、
うん、
今俺真面目かなってことをいつも考えて生きていこうかと思う。
はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。
例えば道歩いてるときに、
うん、
今俺真面目に歩いてるかなとか。
真面目に歩いてる。
あとまあ他人とちょっと会話してるときにね、
うんうん、
今俺真面目に会話してるかな、
うんうん、
不真面目になってないかな、
うん、
常にこう今俺不真面目になってないかな真面目かなっていうことを意識して生きていくとどうだろうと思ってさ、
うん、ああそれはいいんじゃないですかね。
もう俺それがもう意識にあるから、もう帰ってきたら今日すぐ皿洗いしたし。あ、これ真面目に皿洗いして、まあ皿洗いは前からしてんだけど、
うん、
真面目に皿洗いしたって気がする、うん。なんとなく皿洗いしたじゃなくて、
うん、
これ真面目に皿洗いした、
うん。
から俺真面目っていう、この真面目があるおかげでちょっとご褒美が自分の中にあるんだよね。よし、真面目にやったぞ。
ああ、まあ、でも目標立ててるから、その目標にね、あの、一個一個積み木を一個積んでったと、真面目積み木。
そうだ、普段何気なくやってることにも、真面目にやったぞっていう、ボーナスポイントがつくわけ。
うん、
別に俺、掃除、炊事、洗濯何でもするんだけど、
うん、
あの、真面目ボーナス、今までついてこなかったの、去年までは。
うんうん、
今年からそれやるたびに俺に真面目ボーナスが入って、
うん、
俺は、あ、抱負の通りやってるやってるって気になれるんだよね、
うん。まあ、今までが不真面目だったからね。どうぞ、あの。
まあ、不真面目って言っても、その、炊事洗濯ちゃんとやってたんだ
よ。そうなんだけど、そうなんだけど、あの、真面目なことをやるぞっていうふうに今、今、気持ちをね、切り替えてるから。
そう、そう。そう何気ないことにも真面目ボーナスが入って、
うんうん
俺、抱負の通り生きてます。真面目にやってますって言えんのよ。
うん。
だから今日なんかでも、ちょっと眠たいから寝ようかなと思ったけど、あ、今日ラジオあるから、
うん。
真面目に出ようと思って。
うんうん。
真面目でしょ？
うん。真面目でしょ？
真面目だよね。うん。うん、だから、俺はちょっとこう、その絵、
ラジオ出るか、やるか出る。やっぱラジオのこと分かってたじゃねえかって言って。今この時点で。
だから
急に。
前の、
いや、なんか、最初のネタは振らないんだと思って。まあいいやと思って。
ゲーム、俺も忘れてるんだけど。いいよな、ノリで始めたことなんか知り合わないよ、俺。あ、ダメかな、これ真面目じゃないから。 いやでも真面目すぎて面白さを殺すっていうのも良くないと思う。
うんうん、まあまあまあね、そこは面白さを取ろうと。そこは笑いに対して真面目になろうと。
持ちよく話してんだからね。
そうそうだけど。気持ちよく話してんだからさ。
そう。いやまあまあ、それでさ、はい、サラさんもじゃあ、ちょっと、やろ。
え、
抱負立てよ。今までどうだったの、あなたは。まず、抱負ってのは、その、やっぱり、今までこうだったなかったところを補完するための抱負だから。
うん。
今までちょっと反省しましょう、ちょっと、今までの人生を。
今までね、反省だらけな気がして、うん、何が。
その中でもほら、太い線でこう、行かなきゃダメよ。細かいことなんか嫌だよ、俺。嫌だよ。もう漏らししないというのは嫌だよ、俺。
うん、それは細かいね。
そんなんじゃなくて。うん。
どういうのがいいん
だろう。こうしようだよね。
うん。
やっぱね、漫然と生きちゃうから、豊富でもないことには。
うん。
うん。
まあ、漫然と生きてる方ではありますけどね。
なんとなくずっと行っちゃうからさ。
うん。
うん、なんか抱負立てて、別に結果とかね、実績に伴うなんとかじゃなくて、
うん、
もうあくまで自分のもんだからさ、
うん、
プレイだから、これは多分なる。大事な抱負なんて、抱負プレイだから。
なるほど。
うん。だから、何する？
何がいいんだろうな。
うん、
ちょっとあんまり、なんか、実現不可能なものとかは逆に、あの、でっかすぎるとこ、のはない方がいいんだよね。
そう、実現不可能なのはもう笑い話で終わっちゃうからさ。
う
ん。それは。
それこそ、ほら、会社建てるぞとかって、それはでかすぎだろうみたいな、ね。
それはでかすぎです。だし、うん、その、実際建てたくないでしょ、会社なんか。
うん。うん、なんか、これっぽっちも思ってないことを、大たらたに建てしまうのは、おかしい、
ね。ダメよ。マジに、うん、マジで寄せていこう。マジの方で。
うん。うん、
で、まあ、そうだね。まあ、一年だから、あくまで一年の抱負だから、
うん、
また、来年もあるわけだから、うん、来年もね。だから、そういう意味でも、ちょっとこう、パッとこう、こういう感じをじゃあ抱負にしようかな、くらいのことでいいんだよ。それは。
こういう感じ、
うん、うん。ちょっと考えよう。
うん。
じゃあ考えてる間に一回休憩しよう。
あ、マジですか。ちなみに、現在 BGM でお送りしてるのは春の海ですね。あの、お正月でよくかかる。
てん。
そうそうそうそう。
てん。
あれをずっと今 BGM とかけてました。
ヒーロー、フェラー。
あ、ちょうどティラーのとこでしたね、今。
リンクした？
うん。
まあまあ、一回休憩して、あの、休憩明けはサレさんの抱負をがっつり考えようっていうコーナーに移行しますんで。うん、
あ、わかりました。
はい。
はい、あ、これは去年のままだったな。ちょっと待ってね。はい。はい、では、休憩中の曲です。タネさんの紡ぐ糸真夏の午前予定させられる365分の1になります。では、一旦休憩です。
はい。
猫が店番をする骨董雑貨店、猫屋堂。店番を猫と侮るなかれ。猫が喋らねえなんて誰が決めた。人語を操り猫が笑う。猫屋堂作、猫屋堂物語。Kindle で発売中。人も人でないものもようこそいらっしゃいませ。たけのこ書房の最新刊は土におう麓の村八重という名の女中黒耳沙織が淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案、江ヶ崎シリーズ、皆まで言うな。 竹の子書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。竹の子書房、学級文庫より、好評配信中。
竹の子書房の最新刊は、おぼろに浮かんだ密愛は、インマの罠か、肉欲の業か。カズプー発案、つや夢。竹の子書房より好評配信中。私の恥ずかしいつや夢。みたい。
生への道を切り開け。詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、竹の子書房絵が先シリーズ。ペテン師と身代わり。作画ポール。お話黒見みさお。企画発案表示。行くか生きるか二つに一つ。さあ選べ。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さく、だが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー。眩しい色彩。Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
慣れた仕草、久々 しぶりに会う二人重ねた月日の長さを見たようで嬉しくて受話器越しに悩み打ち明けて離れること考えながら震えていたお前の声も懐かしく感じるほどに素直な笑顔になってきたね。二人紡いだ愛の糸に し男殺し吸い込まれたら抜け出せないよ夕暮れの立ち方を並べて隣にあって君の手握りたくて握れなくてダメと言って手を振る君に愛してるも消えずに振り返っては手を振り返すため息つきで一人の帰り道
巡る季節は君を ケノコタケノコソーボー。
いただきました曲は、誰さんの、
ああ、
大丈夫ですね。
戻ってる？
そうあれ、いいのかな、はい、大丈夫です。ダレンさんの紡ぐ糸、真夏の午前4時365分の1、3曲を聴いただきました。
うん。はい、じゃあ話を戻して。
はい。
サデスパーホリノの、抱負をね。2014年。
うん。
抱負を決めようって話になったん
です。うん。
考えました？この曲の間に。
とりあえずあれっすな。とりあえず仕事頑張ろう。う
ん、それ毎年頑張ってんじゃない？
頑張ってるけど仕事をとりあえずもう。もっとやっぱ、いや、仕事はやってるんだけどさ、やっぱどんどんどんどん、あの、こう単価は減ってってるんでね、右肩だけが下がってってるんでね、やっぱちょっとね、ちょっと。
それは世の中の流れから。あ、
だからね、
ちょっと。サルさんのだってそれは、頑張れば上がるもんなの？
いや、もうだからそうなると、もっといっぱい頑張んないと。
ちょっと
頑張んないといけないんだろうのってのと、あとは、その、単価は高い仕事は一体どこだろうっていうのをちょっともう、見つけたら、そっちに食いつく。それこそね、あの、
ね、
それこそ階段が実は単価高いって言うんだったら、階段もなんか嫌だけどやるかなとかね、うん、と
か、ね。俺、独自の情報網から仕入れた、
うん、
業界、はっぱなし、
うん、
パシッと決めたろっか、
うん。
小学館は、ライターの仕事の単価がすごく高いそうですよ。
ああ、小学館の仕事をやってるね。
すごく美味しいって俺、この間聞きましたよ。
うん。
どうなんですか、実際。
うん。まあ、多分物にもよりけりだとは思うんですけど、ジャンルのね、なんですけど、僕がやってる範囲のところでは確かに
美味しい、
美味しいっていうか、単価は高い方ですけど、ただまあなんか、
もらって、
だってずっとそこで小学館だけでやってるわけじゃないからね。
まあね、いやだから
小学館さんのだから仕事はもうかじりついてるよ俺は。だから
ちょっとだからそこのさ、
うん、
畑を耕すじゃないけどさ、ちょっともうちょっとなんか結構いろいろできるんですけどないですかねみたいなこと言ったら、
うん、
あ、じゃああの人よりもサデスパーさんの方がうまくできるからサデスパーさんに今度から振っちゃおうかなみたいな、
うん、
ノリで
一応気に入られてると思うんだけど、うん、ほぼ止まるような感じので編集部ですかに行ったりするからな。
そういうことをさ、どんどんやっていったらいいんじゃないかな。
うん。
それ豊富にするとどうなの？やっぱり頑張ろうって感じになる？
うん。
ああ、そう。仕事を頑張るか。まあ、でも一つ大事なことだよね。
うん、
今までだってそれを豊富にあげるくらいだからやっぱりまだ頑張れてなかったっていう意識があるったわけでしょ自分の中で。
うん、まあ、俺が頑張ってもしょうがなかった、あのね、出版不況って頑張ってもしょうがねえっていうのもあるけど、とはいえ、あがかないと、
ね、
やっぱ弾き出されちゃうじゃん。
そうですね。
ちょっとね、やっぱ、
この一年、去年一年はちょっとね、さすがにね、やっぱ、いや、いくらなんでね、ほら、アベノミクスでだんだんとこう、だんだんと、その、乗るっていう段階、ね、あの、基本的には景気、だんだんと乗るっていう段階の時にあって、とはいえね、出版業界だけが落ち込んだままっていうのも、多分そのままでもないでしょう。いずれ引っ張り上げられるでしょう。ただそれまでにはやっぱちょっと時間かかると思うんだよ。あの、
まあまあまあ、そうだね。
あの、生活に大事なもんじゃないからさ。
そうだね。結局、ね。一番最後だよね。
一番最後だよ。
うん。うん。ね、
飯食って食うとかさ。
余った金。
余った金でそれ行くから
さ。普通だからね。
うん。だから、それまで結局、かじりつくにはやっぱもっと、まだあがかないとダメだなっていう。ちょっとあがきが足りてねえなっていう、ちょっと俺の中ではあるかもしんない。
あとね。うん、じゃあ結構いい抱負だね。今年はじゃあ仕事を頑張るぞと。
うん。今までも普通に頑張ってはいたし、頑張ってるつもりでもいたけど、ちょっとやっぱあがかないと、もっと、俺今今俺は溺れかけてんだっていう意識がないと、溺れちゃうよ、本当に。
できることはまだあるぞっていう感じだ
ね。うん。なんか、多分あるに違いないと思って。
すごいね。すごい、素晴らしい。立派。
うん。
あなたのその抱負はナイス抱負。
はあ、こういうのでいいんですかね。
まあ、本当はもうちょっと夢のある。
はい、夢のある。
だって、その、確かにいい抱負だよ。
うんうん。
確かにいい抱負だけど、もうなんかもう、なんていうの、もう、ガチガチすぎて、
まあまあ、
トークの話題としてはつまんない。
まあまあね。
ま
そうなんだけどね。
うん。
うん。考えた後に、一応、でもこれで膨らまねえよなと思いながらね。
膨らまない。なんか。
それみんな、それみんな面白い、それでなんかこう面白がって膨らますっていうテーマじゃねえよなと思って、みんなそう思ってるよっていう。
真面目とか言ってたころがバカみたいじゃん。なんかただ面白いだけでやってるみたいじゃん。
うん、
まあでも大事なことだよね。本当頑張るはさ、うん、毎年豊富にするべきことだからね、本当はね。
うん、本当はそうなんだけどね。
あなたみたいにもうあれですよ。あけて一芸でもやってる人だから、あなたは。
うん。
一芸でやってる人だったらもう常にピリピリピリピリしなきゃいけないよね。
うん。
うん。これさ、思ったの。
うん。
一芸で食ってる人ってさ、大変だよなと思って。
大変ですよね。
もう芸能人しかりよ。
うん。例えばさ、芸人さんなんかそうなんじゃないの、特に。
時テレビでガンガン見てさ、
うん。
いや、なんかほら言うじゃん、収入はとかいうね、話のネタでさ、
うん。
いや、丸が1個増えましたとか、
うん。
一番稼いだ時は月何百万入りましたとか言うじゃん。
うん、うん。
それ見てる時、これ一般視聴者がこっそこいつ稼ぎやがって、なんだ羨ましいなぁなんて思うけど、
うん。
結局落ちぶれた後さ、
うん。
その一般の視聴者よりもひどい生活になるじゃん。
うん。むしろその売れるまでの借金を返すためだけで、やっとチャラになる頃にはみんな忘れてるぐらいの感じでしょ？
感じだよね。
多分こないだ売れてんじゃんってけど、うん、売れてる分全部借金返してるよみたいな、多分そういうことなんじゃないの？
ね、こないだのテレビでね、
うん、
あの、平成のぶしこむし、
はいはいはい。
吉村。
うん。あの、勢い。で勢いだけでこう物を言うっていう芸風のね。
まあ、俺は別に全然芸人として嫌いでも何でもないし、うんうん、全然面白いなと思ってんだけど、うん、この間なんかテレビでね、うん、貯金がいくらあるんだって聞かれて、
うん、
なんか600万とか言ったんだよね。600万少なくね？
ねえ。
その600万なんて、売れなくなってからすぐなくなる額じゃん。
なくなりますね。
これ、億とか言ったらさ、うん、すごい、あ、すごい、もう、すごいな、安泰だね、と思うんだけど、
うんうん、
600万って全然、え、これだけ頑張ってこの人って600万しか貯金できないぐらいなんだ、と思っちゃうと、
そうですね。
なんか、大変だな、ってしか思わなかったのね、俺。
うん、
すごいな、とは全然思わなくて、
うん、
600万、こんだけ頑張ってこんな人気者でもそんだけしか貯金できないんだ、と思って。
その通りですね。
うん。だから俺、大変だな、と思って。
うん、
あとね、この間ね、これもテレビで見たんだけど、あれは、あれか、フットボールアワーの後藤さんですよ。
はいはいはい、はい。
まあね、テレビで、
うん、
もうあれ群れっ子でしょ、
うん、
それこそすごいランクで生活してると思うんだ基本的に、
うんうん、だ M1 も取ってるしね、
うん、なんだけどその自分が結婚して子供生まれてその子供がずっと成人するまでで、
うん、
でずっと考えた時にどうも2億くらいかかるらしいという計算したらしいの自分で、
うんうんうん、
で2億かーって俺2億これずっ稼ぐまでずっとこれやってなきゃいけないのかーって思ったんだよなっていう話してて、
うんうんうん、
俺それも大変だなと思ってさ、
うん、
だっていつ人気なくなるかもわかんない世界で2億を目標にさ、
うん、
生涯稼ぐ金をね、
うん、
やっていくってもうヒリヒリヒリヒリするよね。
そうですよね、
大変じゃん。これきついなぁと思って、あと米米クラブ、
うん、
カールスモーキー石井って自己破産してるじゃん。
あ、そうなんだ。
そう、
あらららら、
これもさ痛い話でさ、
うん、
俺の年代からすると米米クラブなんてのは本当にバカ売れしてもう超ミリオンの時代だしさ、
うん、
もうその音楽業界にはもうバブルが来てたのその頃は、
うんうん、
本当にドラマの主題歌って言ったら200万枚300万枚アルバムもそれくらい、
うん、
が収録されたらもそれくらいって言って、米米クラブの、君がいるだけで、
うんうんうん、
あれを聴かない日はないってくらいも売れてたのね、
うん、
俺これそれ見るともうこの人はもう勝ち組だと、まあ俺多分小中だと思うんだけど、
うんうんうん、
本当にもうスターだなと思ったの、
うん、
これがだってここ数年前確か自己破産、うん、なんか食えなくなってか、あの結局お金あるうちにいろいろ事業に手を出して、
うんうんうん、
全部それで借金になっちゃって、
うん、
でそのステージとかもどんどん派手にしていった結果、
うん、
その予算内で収まらないからじゃあ俺が金あるからって持ち出しして、
うん、
もう削る一方削られる一方だったんだってよ。で最終的にもう借金も払えなくて自己破産して、
うんうんうん、
またなんかぼちぼちやってんだけどね、
うんうん、
でももうそういう世界ですよ、一芸の人って。
うん。
ああ、俺はもうそれ大変だなぁと思って、サルさんもだから一芸の人なわけじゃん。
うん。
大変だよね。
ねえ。
ああ、俺は、まあ、一芸の人、加藤さんもあれも一芸の人だよね。
うん。そうですね。
ね、うん、一芸、二芸、三芸くらいあるかな。
うん、そう、まあ、そうです。割とマルチにやってると思う。マルチってなんか聞こえが悪いですけど、いろいろ、マルチ情報ってことじゃなくて、いろいろ、ね、スキル的にね、いろいろ。
やってる、うん、編集と、その作家の、ね、ライター2足、2足3のマラジでやってるわけだけどさ。
やってますし、別に階段がだけじゃなくてね、いろんなこともやれるっていう意味ではね。うん、
それでも全部一芸の寄せ集めだよね。
うん
うん、だから、やっぱ、その就職して、まあ就職も最近はほら、もうその定年までっていう深夜は崩れてるとはいえさ、
うんうんうん、
まあ、ほとんどの会社はまあ、やっぱ定年までは使うじゃん。なんもなかったら。
うん。
うん。深夜崩れてるっていうのは確かにその、崩れてる部分がピックアップされるから、本当にさもどこの会社もさ、
うん、
組だとかなるのかなと思わせといて、そんなことはないじゃった。
うん。
大体一個入ったらまあ、終身雇用はまあ生きてるっちゃ生きてるわけよ、
うん。
生きてるところの方が多いと思うんだ、俺は。
うん。
うん。うん。だから、そこで比べると、やっぱりその、安定感っていうか、ヒリヒリ感っていうのは、やっぱ、断然一芸の人の方が大変だよな、と思って。
うん。常にヒリヒリしてますからね。
そうだよね。
うん。前、なんか、まあね、普通のサラリーマンでも、ね、割とこう、うわぁ、税金でこんな取られるのかとかってなるけど、税金こんな取られるのかっていうよりも何よりもこの税金払えるのかなって毎年のようにおっかなびっくりしてますからね。
ねえ、だからその辺とかも怖いしさ、
うん、
俺もだからその一芸でとかって言ってらんねえよなーと思うの、うんうんうん、自分でね。俺なんかあったとしても俺一個仕事はしとこうって最近思ったんだよな。大人だったのかな、俺もな。
うん。
俺は夢で食いたいと思ってた人間だったはずだよ、昔は。うん、音楽やりたいからって言って大学辞めてんだからさ。
うん。
うん。音楽やりたいからって大学辞めた後、作家になる人って多いよね。多いよねって。俺結構メリット
ですかね。
多いかどうかわかんないけど、俺結構だから人のプロフィールとか、
う
チェックするじゃん、作家の。この人って、うんうんうん、作家のプロフィールチェックするの好きなの、昔から、
うん。
まず大学中退してるか、卒業してるかっていうとこすっごい大事でさ、
うんうん、
中退してるっていうだけでホッとするんだよね、俺。
ああ、なるほど。
そう。あ、この人が中退してこんなになってるんだったら俺も大丈夫だと思えるから。
うんうんうん
でね、やっぱ中にね、音楽でって人多いんだよ。
うん。
音楽、最初は音楽やると思ってたって人ね、うん、多いんだよね。うん。だから、まあ、でも俺、バイトでもやりながらやりたいよね。
うん。
せいぜい、最終的には。
ね、
うん。あの、まあ、本当にバイトもできないくらい売れっ子っていうんだったら、その時はその時なのかもしれないけど、そういう感じに、なる気もしないしさ。っていうイメージだと、どうしてもなんか一つ、今よりも万なんか上がったとしても、うん、バイトはやめない方がいいのではないかって、考えるだけは大人になったよ。う
ん、なるほどね。
ああ、だってね、全然、その、漁師みたいなもんだからさ、それなかったら終わりでしょ、
うん、
話がさ、うん、大人になったよね。やっぱ40近くなってるっていうのがあんのかな。変わったなと思うこと、すっごい。すごい多いの、自分で。
ああ、昔はこんな考えをしなかったのに、みたいな。
そう。う
ん、
それが本当に多い。もうここ数年、
うん、
びっくりするよ、多くて。変わったことが。
まあ、お子さんができたからっていうのもあるでしょうけど、それはもう完全に年齢的なこと
なんだ。あるんじゃない？あのね、だから子供ができて、もう関係、まあ、すごいどっか遠いところでこう関係してるのかもしれないけど、うん、明らかにそれ関係ないだろうと思うのはやっぱ音楽の趣味が変わることだよね、
うん、
好きな音楽の趣味が変わるっていう中でも、うん、なんていうのパンクロックとかも聴けなくなっちゃった聴けないっていうか聴けるけど、
うん、
もうその思い入れでしか聴いてないんだよね
ああ昔聞いたからっていう。
そうそうそう。
いろいろ。
嫌じゃないし、うん、夏メロの時に聞けるけど、
うん、
その、いいな、いいな、いいなって思ってないんだよ、もう自分の中で。安心感があるな、くらいで終わってんだよね。
うんうん、
でまあこういう、でやっぱり、こういうのはやっぱり若い子も、人が聞くもんなんだなっていうふうに思うの。
あ
年齢的には俺36にもこれからなって、36も若いっちゃ若いはずなんだけど、
うん、
もうちょっとその背伸び抜きで、
うん、
若者ではないっていう意識があんだよ、覚悟が。当たり前だけど、
うんうんうんうん。
若者でありたいとももう思わないのよ。
うん、
そっちサイドのに行きたいとも思わなくて、
うん、
もう、だからこういうのは若いやつが聞くべきもんだなと思う。
うん、
ちょっとおっさんがこういうのいいっすって言うと聞いてると、
うん
いや、気持ちが若いな、この人は、とか、
うん、
精神的にまだ青いんじゃないか、とか、ちょっと偉そうな視点ですら見てるときあるもんね、
うん。
まだこんなのいいと思ってるのか、早く遅いになるよって思ってるときもある。失礼な話だけどね、それはもう趣味の問題だからさ。
うんうんうん
う
ん、
でもまあもうそれ、そんなこと感じちゃうくらい自分の中ではもうちょっと、若者のものと俺のものと、おっさんのものでずれてる。うん、もうジャズとかすげえ良くなってるもんね、
うん
うん。ジャズとか、昔よくわかんなかったけど、今、いいんしさ、
うん。
なんか、もう、大人前としてきてんだよね、普通に、趣味が。肉より魚だしさ、もう。
ああ、まあ、体はそうなりますわ、なんか。
体そうだもんね。
だんだんだんだんもう、脂っこいのがだんだんと、うん、疲れてきちゃうっていう。
うん、でも、アイスクリームとか、バカ食いできないよね。ほんとに、ちょっとでいいよ、アイスクリーム。
うん
スーパーカップとか買うのもうちょっと食えるかなって感じだもんね。でかいやつ。
ね、
口が飽きてきちゃってさ、甘だるいのがもう。うん。
学生ぐらいの時は、なんかこう、あと100円で特盛りですみたいな定食屋みたいなやつ、もう、
うん、
なんか幸せだったじゃないですか、昔だった、うん。学生ぐらいの時はね。
まあまあ、あのね、ごめん、うん、話おかしくなっちゃうけど、うん量はすげえ食うんだよ、俺。
あ、そうなんだ。
そう。
あ、そう、ヤゼの大食いって言ってましたね。
そう、量に関してはすっげえ食うんだ、すっげえ食うんだ。
うん。
なんだけど、その、食い物だよね。
あ、食い物の種類なんだ。
そう。うん、とりあえず肉とかも食いたいけど、
うん、
月1回でいいよ。
うん。
もう大体あと野菜とか魚とか、うん、味噌のものとかさ、
うん。
うん。味噌味とかでいい、濃くてさ。
うん。
もうなんかソースケチャップじゃなくていいなと思う時あるの。
うん、うん、うん。
だから、自分でスパゲッティ作るときもちょっと薄味で作っ ったりするんだよね。うんうん、俺結構ソースとかも自分で作るんだけど、
うん、
あんまりこってりしない感じで、
うんうん、
しちゃうの。でも変わるよね、そういうところ。うん、あでもだから、あとなんだろうなぁ。変わったなっていうの。真面目をテーマに掲げてる時点でもうさ、抱負はさ、
うん、
変わってるよ。変わった。もうだって普通になろうと思ってんだもん、
ちょっ
と。
うんうん、
普通、不真面目っていうところを経ないぞって思ってんだから。だから、なんなんだろうな、俺と。いや、でも、ちょっと怖いよね。あまりにもここ数年でガンガン来てるからさ。
あ
まだね、未練があるんだよね、若い頃。
あ
決別しない。
不真面目文化、そうそうそう、若者文化へのなんかこう、未練があるんだ。
未練があるんだよね。そこで何も、結局尖って何も残せなかったっていう、
うん、
一つのもう、夢破れてんのかな、俺って思うんだよ。いや、俺は何になりたいか分かんなかったけど、
うん、
何になりたいか分かんないなりにも何かを残したいと思ってた男だったんだよね。
うんうん
うんうん、結構早い段階からそういう気持ちでいたのよ、
うん。
漠然と何かを残したい。俺には才能があるって思う。うん、ずっと思い込んで生きてきてさ。うん、で、まあ、徐々に人生経験だからで、あ、そんなこともない。もっとすごい人がいるぞ。別に天才でもないなとか。
うん、
俺にできることってこれはできない、これはできるとかいうのが分かってくるじゃん。
うん、
今だったらもう階段は、まあ、かけると。
うん、
で、まあ、それで年2回仕事をもらえるだけの、
うん、
実力はあるぞ、
うん、
っていうところでもうそこで5年間続けてるわけだからさ、
うんうん、
そこからこう出ることなくね、
うん、
でまあもっとやればなんかできる、そういうこと仕事頑張るじゃないけど、もっと書けばなんかあるんだろうけど、うん、まあまあまあまあみたいな感じでずっと5年来てるわけじゃん、
うん、
そうするともう大体なんていうかそんなにすごいことにはならないのかなって
すごいことにはならないの
か。俺の若い頃イメージ。
ああ、若い頃にイメージしてた、その、イケイケどんどんな、あの、フィール、あの、夢がね。
花々しさだよね。
うん。
うん、花々しさ。その、結構だから、すごくふざけて尖ったことをしてると、
うん、
花々しい世界に行けると俺思ってたね。
うんうんうん。
うん、なんだけど、今あんまり、その、花々しくなってる人って直球な人が多くない？別にひねくれてなくてさ、うん、どっちかっていうとまっすぐやってる人が花々しい世界に行けるじゃんか。意味わかる？意味わかる？だからプロレスラーでもいいよ。俺プロレスラーも詳しくないけどさ、
うん、
プロレスラーも生活大変そうじゃない？
うん、
だけど、うん、一人一人はやっぱりプロレスファンからはすごい人気あるじゃん。
うん、
人気あるけど、多分あの人たちもそんなすっごい金持ちじゃないよね。
うんうん、
よっぽど花形じゃない限りさ。
そうね。うん、
でも俺、ちっちゃい頃って、その、ちょっとしたプロレスラーがもう俺には華々しかったんだよ。
うん、
時代も華々しくさせるだけの景気はあったんだよ、当時は。
うんうん、
なんだけど、今あんまりさ、そういうのないじゃん。
うん、
階段サッカーですって言って、まあ、これも俺、ちっちゃい頃の多分階段作家ってもうちょっと多分稼いでたと思うんだ。俺ぐらいのペースだとしても。
うん。
様々。うん。だからそういうの考えてもなーとかさ。
うんうん。
なんか、俺の思ってる華々しいところには多分俺がすげー頑張ってもそうはならないぞと。
うん。
でも、淡々と、粛々とやって結果待ちだなって。いくら真面目にやるっつっても。
うん。
うん。真面目に淡々と粛々とにするか、抱負。変えるか。
まあ、まあでも、真面目に淡々と粛々とって、まあ、言うは易しですけど、結構行うは形なような気もするんですけどね、やっぱね。
雨にも負けず、風にも
負けず、
世界観だもんね。
うん、
ああやって端的に死になるくらい難しいことなので、ね。うんうん、ああ、そうね。まあでも、そうだね、今年の、俺の中で今までそれはなかったんだけど、雨に負けずっていう気持ちがなかったんだけど、
うん、
今年はその雨にも負けずやってみようっていう。
うん、
やってみるとほら、やった後の世界がまた変わってくるじゃん。
うん、
すげえいいこと言ってない俺。違う。俺いいこと言ってるよね。
いや、言ってると思うけど。
言ってるよね。ああ。 ね、やっぱその要するに10代の頃のような浮かれた気分ももうないっていうことも俺は自覚してるわけじゃん。
うん。
うん。でもそれはそれなりのこう勝負の仕方があるぞと。大人の勝負の仕方があるんだよっていう。
うん。
それは何かというと真面目に生きることだと。
うん。
かっこよくねえよな。やべ、今の発言か、真面目じゃなかった。真面目。これ真面目？真面目今。どっち？
今の俺かっこよくねえが真面目なのか不真面目なのかってどうなんだろうな、不真面目なようだけど実は真面目なんじゃねえかって気もするけどな。いやなんかほら、
うん、
人の物差し人それぞれだのもあるけど、
うん、
なんか究極自分が自分のやってる行動をかっこいいと思えるかどうか、まあ、かっこいいっていう言葉じゃなくてもいいかもしれないけど、
うん、
はなんか人それぞれのなんか行動の指針な気もするので、
うん
うん、だから俺が食玩集めてるのだって人から見たらダサいとか気持ち悪いとか思うかもしれないけども、
うん
ね、それは俺のやってること
をね
真面目にかっこいいと思ってるっていう、まあ、かっこいい、もしくはこれが素晴らしいことなんだって思ってるとか、
あだったら、ね、でもさ、
うん、
さ、じゃあさ、サデさんが、
うん、
結局その、好きが高じて、仕事になってるところもあるじゃん。
うん、
これが好きが高じて仕事になってなかった人生がもしあったらするじゃん。
うん、
ひたすら、集めてるけど、
うん、
別にそれが何かを生むことはないってい
う
人生もあったかもしれないでしょ。
うんうん、ね、うん、
それ想像するとどう？
ど
んな気持ちだと思う？その今の年でその状態だとしたら、
そうだな。どうなんだろうな。いや、想像つかねえなってのもあるけど。
いいと思う。いい悪い、まあ、本当にいい。
いい悪いもないとは思うけど。
やっぱ集めてる今でも。
ああ。なんか集めてる可能性はあるな。でもな。
歌手歴って治んないからね。
うん。
あれ、癖だからね。
うん。
ほとんどの人がその歌手歴を持ちながら、決してそれでお金にするようなことはしてないじゃん。
うん、
せいぜい金に困って転売とかもあるかもしれないけど、
うん、
その知識でお金を生むっていうことをやれてる人は少数であってさ。
そうですね、少数ですね。う
ん、だよね。
少数だし、それこそ、ほら、まあ今だったらほら、ああいう鑑定団とかね、そういう中古商品とかそういうものとかにこう価値を見出す価値観を、あるクラスターがちゃんといるから、あれだけど、そうじゃないジャンルで、しかもそういうのを認められない時代のまま終わる人もいるからでしょうから
、
ある日突然ポッとなんか急にあの日の目を見るジャンルとかありますけど、永遠に日の目を見ない、ジャンルもあるでしょうからね、おそらく。
まあそうだね、
うん。そこでそれでも頑張ってる人はすげえだろうな。やっぱかっこいいの域に入るでしょうね、やっぱりね。う
ん、確かに。コレクターも、ある域超えるとかっこいいからね。
うん。
でもちゃんとしたコレクターってさ、コレクトできるように、
うん、
コレクトできるように仕事つくよね。
そうですね。
うん。だから、自分はこういうジャンルが好きで、これを、満足いくだけ集めるには、これ分の収入が必要だから、
うん、
その収入に見合った仕事に就こうっていうことでさ、
うん、
意外といい仕事してるじゃん。
そうですね。まあ、もしくは、本当に趣味だけに生きてる形で、例えばほら、落語家とかそういう芸人さんが、そういう方向で頑張ってみたら、ちょっとすごい、ほら、いわゆるコネクションがちゃんと使えるような位置。
うんうんうん、
お金の方じゃなくても。
うんうん
うんうん、
鍋やかんとか、
う
ん、
そういうね、そうそうそう、鍋やかんとかも、うん、非常にコネクションとかでこうもらえるものをもらって、それで
ていう、まあ、本当は払ってるらしいんだけどね、あれちゃんとね、あの一時期、つぶらいプロの社長とかに泥棒呼ばれされたらしいんだけど、あれちゃんと払ってるらしいからね、冗談で言ってたことが、どうやら真に受けられたらしいっていう、
なめやかにやばいよね、うん、すごいよね、
すごい、あのあテレビで会ったことありますけど、うん、
あそうなんだ、
うん、そうそう、あります、なんか、全く同じ匂いの人でしたね、
ああ、そうなんだ。うん、
ただあの僕の方はこの紙とかあのシールとか紙物でしたけど、うんうん、あの方はやっぱフィギュアとかで、
まあね、フィギュアとか、うんうん、幅も広いしね、
そうですね、
うん、特撮もそうだし映画もそうですか、
そうですね、
うん、まああ
とはやっぱ単純に芸人さんなんでちゃんと普通になんかあのちゃんと笑いを挟み込むだけのセンスをちゃんと持ってるっていうだけですね、
コレクターのすごいって言ってたら、そうね、三浦淳と鍋やかんだね、
うん、うん、三浦淳のジャンルもまあほらああいう形で盛り上がりましたけど別にね盛り上がらなくても済む歴史もあったわけですからね、ゆるキャラとかも ねあの仏像とか
あれはもう他の追随を許さない、
うん、
ちゃんとそのマクロな笑いに落とし込むからさ、
そうですね、
うまいよ、うん、あ、うん、本来もうミクロで誰も笑えないようなところをさ、
うん、
笑えるところに持ってくるもんね。
うん、
あれは素晴らしいね。
ね。
ああ、そんな感じで、なんだ、ちょっと抱負か。
うん、抱負です。皆さんの抱負もなんか、
そうね、
書き込んでいただければ。
あのね、うん、今ね、100億千倍さんがね、目下、掲示板の方にね、今年の抱負、100億千倍さん。後悔のない還暦を迎えると、
うん、
来年は還暦だから還暦ですよ、
来年はってことは今年ではなく、
うん、来年だね、来年なんだね、うん、だから今をその還暦を迎える準備段階の1年としてね、うん、
なんかイタリア旅行の話を聞かせてくださってるんです、
ね、ああそうだね、リクエスト希望です、鳴海哲郎さんの雪が降る土に帰るお願いします、じゃあ一回リクエスト希望、え、すぐ出せんの？雪が降ると土に帰るわ。
雪か、ちょっと待って。雪が降るはちょっと待って。いつも、どういうやつ、中にやんねんな。
ああ、
雪が降る。
すごいですよ、
うん。
さ、ちょっと前のにね、アルバム、なるみ哲郎じゃなくて、
うん、
前ラジオでかけたことある長谷川健一さん、
はいはいはい、
世間さんがね、アルバム、カバーアルバムを出して、
ほうほうほう、
カバーアルバム、日本の割と J-POP から、歌謡曲から、
うん、
まあ、隠れた名曲から隠れてない名曲までを集めて、うん、カバーアルバム、うん、My Favorite Things っていうアルバムを出しまして、
はいはいはい、あ、自分セレクトで。
自分セレクトで。で、それのね、録音とかね、サポートとかがね、
うん、
あの、アジアンカンフージェネレーションの、フロントメンバーである後藤っていう、ゴッチって呼ばれてる人が、
はいはい、
あ、その全面的にサポート、アルが出たということで、
うん、
で、うん、そのツアーをまた今度青森、いろいろやるそうで、青森にも行くらしいんですよ。僕の地元、弘前にも行くって言ってて、
はいはいはい、
で、なるみくんが企画をやって、
うんうんうん、
世間さんと一緒にイベントやるって感
じ。全国いろいろいろんなところもあるんですか。まあ、
ずらぶら行くんですけど、北向きはなんかとりあえず弘前と秋田も回れたらみたいなことで、最初俺の方にメール来たんだけど、俺は東京にいるから、
うん、
やっても客入んないんですよって、なるみくんにお願いしたら、
うんうんうん、
くんはもう長谷県フォロワーなんで、
うん、
やるっつって、
うん、
らしいです。2月とかにやるのかな。
うん、
もうすごいよね。なんか、周りが、うん、すごいワンランク上にみんな上がっていくよ。
うんうん。
もうアングラとは呼ばせないみたいな感じの活躍が目立つ。うん、本当に、うん。そういうのもあんのかな？俺が真面目にやろうと思ってる。
ああ、他の、まあね、うん、この間も言ってましたけどね。シソンヌさんがね、ソールドアウトとか、ああいうのも見ちゃうとやっぱ。
そう。あとね、聞こえない不良したはかけたことないか。聞こえない不、
いや、
聞こえない不良したもやった
ことあるか。かけたことあったような気がしたけど。
もうね、ちょっとね、全国、世界的に有名なミュージシャンに見出されて、今度アルバム作るんですよ。うん、その人プロデュースで。
へぇー。
その人から、あなたの
アルバムを私プロデュースで作りたいって熱望されてメールで。
あららら
だ友達みんなさ、
うん、
その今までと違う地平線に行ってんだよね。
うんうん、
平日ともにってやつ、うん。なんかそういうのがやっぱすごい刺激になってる、俺は。
なるほどね。うん、刺激になるでしょ
う。去年が本当にそういうニュースが多かったから。
うん。
うん。面白いね。
うん。
まあまあまあ、そんな感じでございました。
はい。
準備できました。
準備はできてます、リクエストの方。まあ、2曲だけじゃあれなので、4曲ぐらい。
じゃあ、まだ時間もまだあるから、休憩明けはじゃあイタリア旅行の話を。
はい。了解です。
去年
僕の話は結局あんまりいじりづらかったって話でいいのかな、
ね、
結論としては。
勝手にやってくれですね。
そういう、そういうことでしょそういう、はい。いじり倒せたら、もうちょっとやりようがあったのにっていうことでしょ
勝手に仕事頑張ってくれって
感じ、はい、はい、はい、頑張ります、はい。課長も頑張りましょう。
俺も頑張る。
はい。というわけでリクエスト受け付けたので、成海哲郎さんの、救急車の曲、成海哲郎さんの、火祭り土に控え砂の花で、雪が降る、リクストの2曲も含めて4曲続けてお願いします。では休憩です。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著百目タケノコ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛ウライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、百通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。三つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著エンジェルフロー。タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円。 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ消防文庫より好評配信中。出来が良すぎて驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編著。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。 タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
タケノコ、タケノコ消防。
ですか。はい。
はい。大丈夫です。
はい、大丈夫ですかね。はい。失礼。
いいですね。なるみくんの曲、ね、聞いたら、うん、いい、うん、いい感じでございますかね。
ですね。ちょうどチラチラと、まあ青森はチラチラとした雪が降るのかどうかわかりませんが。
あ、でも今年は雪少ない。
あ、そうなんですか。
はい、去年の今頃と比べると少ない。はい、
あ、なるほど。
何が見たらしいですね。
ああ、なるほど。
ああ、ね。そんな感じでね。
はい。
まあ、
タリーの。
はい。話を続けましょうか。
はい。
去年の話なんですけどね。はい、もうあれ去年の何月なの？もう俺それすら覚えてないんだけど。イタリア旅行、家族で行って
き
ました
。はい。
はい。で、まあ、あれですよ。
どれ？
って言ってもね、うちの奥さんのダンスの公演で行ってるんですよね。
うん。
だからもう 100% 旅行じゃない。
うんうん。
うん。まあ、選択肢としては、ま、俺と、娘がね、
うん。
残って、
うん。
奥さんだけ行って、
うん。
その間もう俺なんか仕事できないから奥さんがその行ってる2週間の間何も仕事しないで家にいるっていう、こもりだけするっていう選択肢もあったんですけど、
うんうんうん。
もともとその、イタリアのその呼んでくれた、クルーというか、まあ、ダンサーのチームが、
うん、
あの、東京に、その前の年に来てるんですよ。
うんうん、
でその時に、うちの奥さんはお腹膨らんでる状態、まだ生まれてない状態。
はいはいはい。
で、その状態で、まあ、ダンスの公演を行ったわけです。
うんうん。
あれ、さやさん来たんだっけ、それ。
来てない？いや、行ってないと思う。
来てない。来てない。で、まあ、それをやった時に、まあ、俺も、まあ、旦那さんだし、もう、なんかすごい仲がいいので、その奥さん、うん、そのイタリア人のチームはね。
うん、
で、まあ、次は生まれた時にぜひ、家族で来てくれと。
うん、うん、
うん。来てくれたらそれなりのおもてなしはするからと。
ほうほうほう。
うん。いう話をもうされてたんで。
うん。
盛り上がっちゃって、こちらもね。
うん、うん、うん。
あ、じゃあ行こうって言って。うん。で、子供、まだ1歳にも、あの時はまだなってない。
うん。
え、わかった。うち娘はね。
うんうん。
連れて、行こうと。
うん。
普通の常識で考えたらちょっと、ありえないようなプランですけど、
うんうん、
ちょうどうちらはね、内田春菊の、私たちは繁殖しているっていう漫画、うん、育児漫画があって、それを読んでるんで、
うん、
その漫画の中でも、その、割とちっちゃい子供を海外へっていうやつがあったんで、
うん、うん、うん。
下春菊が行けるなら、うちらも行けるだろう。いうことでね。
うん。
ノリノリで出発したんですよ。
はいはいはい。
イタリアへ。
うん。
僕、海外旅行2回目じゃないですか。タイが、ハネムーンでタイに行ったのが2回目。
はいはい。
このイタリアは僕2回目なんですよ。ね、うんうん、まあ、相変わらずよくわからんね。道中。空港まで行くのはいいよ。
うん。
もうそれはわかってるから、俺。うん、うん。いくらバカでもさ、わかんなくて。うん、空港行って飛行機乗ることはわかるんだけど、
うん、
国外に出るっていうとさ、審査が、何？出国審査？
うん、
なのあれ。俺その出国と入国の区別がもうちょっとわかんないのよ。概念。概念がさ、出国っていう割に、さ、
うん、
出てもまだ全然日本でしょ？
ああ、まあまあ、土地的にね。今、自分が立ってる地面的には、ね。
地面的には日本、うん。まだ、まだそれはさ、なんかわかんないよ。なんかうちの奥さんが、
うん、
その、こうやって出国のゲートを通った時には、その、また違う法律がそこで働いてる状態だと思ってくれと。
うん。
いう話なの。で、はいはい、わかった。OK、うん。それは了解したと。まあ確かにそこでね、免税店とかあるわけだから、
うん、
もう税を免れてる時点でもう、ちょっとね、違った感じでし
免税されてると。ああ、まあ、そうイメージつくんですよ。うんうん、ここから乗り継ぎがあるんですよ。こう一回アムステルダムに行って、
うん、
アムステルダムから、そのイタリア、あれ、どこだっけな忘れちゃった。
え？
イタリアに行くんですよ。
うん、
でそのアムステルダムに行った、ついて、そこ乗り継ぐだけなんだけど、うん、そこでまたね、なんか審査通るのよ。
うん、
ここがわかんないね。俺今、入国した、アムステルダムに入国したのか、
うん、
それともアムステルダムから出国したのかがわかんない。わかる？言ってること。
どうなんだ、現地での何を、手続き、もしかしたらなんかいろいろもっと複雑なのかもしれないけど、どうなんだろうな。
だから、まず入国、うんうん、まあ、アムステルダムについて、うん、その、持ち物検査的なゲート必ずあるから。
はいはい。
ああ。それは入る、乗るときか。いや違うな。出るときなんかもうすでに審査なんかあった気がするんだよな。あれが入国審査なのかな。で、もう一回審査したんだっけ？もう忘れちゃったよ。とにかく混乱するんだよ。その入国とか出国の概念がもうわかんない
んだって。そんな、なんかいろいろ減ったからね。
うん、減ってから。で、またあとさ、空港って、わかんないね。
うん、
もう、何番、外、ん？何？ターミナル A とか B とかさ。
うん、
で、何番搭乗口とかあるでしょ、うんうん、で、なおかつそこに行く前に今度、荷物検査をする場所はこっちですとか、いうとか、うん、いちいち遠いんだよ。
うん、
もう大きい空港だからどこもさ。いちいち遠いから、
うん、
よし、乗り換えに40分時間あるから、
うん、
40分あったら乗り換えできるっしょと思ってても、今度並んでるとここで時間食うじゃん、
うん、
だからって3時間前だと今度時間余るわけじゃん。
うん、
ちょうどいい時間ってわかんない。
うんうん、
もうそこイライラすんねん。すっごいそこで。すっごいイライラすんの、それが、うんうん。もう並んだら並ぶしかないからさ。
なるほど。
うん。もう並ぶしかないんだから、これはもう、うん。うん。だから、イライラすんなぁと思いながらずっと行って、もうその間も荷物がね、もう超大量なの。もう本当にバカみたいな荷物持って行ってんの、うちら。やっぱ2週間くらいやっぱ海外滞
在。ああ、なるほどね。
そう。衣服だけでもうすごい量。
うん。まあ、お子さんもいるからね。
そうそう。子供用でしょ、俺用、うん、嫁用ってなるわけ。うん、で、またその2週間海外にいるっていうのが、イメージが俺全然つかないから、
うん、
寒いのか暑いのかももう嫁の情報だけでやってっから、
うん、
もう実際蓋開けると全然そんな寒くなかったのよ。
うん、
どっちかっていうとちょっとポカポカする日の方が多かったくらい、
うん、
なんだけど、うちの奥さんは、いや、イタリア、あったかいあったかいっつっても、冬は寒いんだから、舐めてちゃダメよ。
うん、
っていうのね。
うん
だから言われた通りパーカーとか3、4枚持って行っても全然使わねえわけよ。
ああ
。その、嫁の情報に全部大体違うんだけど、ちょいちょい違うのよ。うちの奥さん、天然だから。もうすごいから、その天然が、
うん。
で、うちの奥さんは英語使えるんだけど、
うん、
その英語を使えるから、うちの奥さん頼みになるのもすごいあるのね、うん。俺はもう話せないから、細かいことわかんないから。
うん
で、その、うちの奥さん、オッケーって言った後、
うん、
俺に伝えるところで何かおかしくなってる人があって、
その人と奥様との間ではちゃんと意思疎通をちゃんと取れてるのね。
ロストインがあるのよ。トランスレーションがあるのよ。
うん、
何か失ってんのよ、
そこから、そこから課長に行くときに
な。そこから俺に来るから何かこぼれ落ちた状態で来るわけ。だからもう、それ、1回、2回は、
うん、
あれあの、まあ、外人の言うことだから、うん、結構ざっと話しちゃってうちの奥さんが誤解したのかなと思ったけど、
ああ、なるほど。
3回目、4回目くらいからどうもうちの奥さんの英語が怪しいんじゃないかっていう。英語っていうか、
うん、
よくよく考えると、日本語でやり取りしててもうちの奥さんってちょっと怪しい時あるんだよ。
うん、
もう感性で生きてる人間だから、
うんうんうん、
身体表現が得意
な。まあまあまあね。うん、
言語表現は得意じゃないんだよ。
まあまあね、人それぞれ得意、不得意ありますから。
そうそうそう。うん、で、そういうのがね、ちょいちょいある旅でさ、
うん、
まずその荷物の量の分量がもうちょっとおかしかったっていうので、
うん、
もうって感じの状態で、
うん、
で、俺はね、ちょっと汚いシャツ持って行ってるから、
うん、
汚いシャツ汚いと思って行ってるから、
うん、
もう最悪こういうのは、ある程度汚れたら捨てるから、
うん、
最終的に軽くして帰れるようにしようっていうイメージだったんだよ。
なるほどね。
靴下とかもちょっと穴開いてるのかと思って行って。
うん、
向こうで捨てればいいと思ってたんだけど、
うん、
もう帰りなんかもうお土産でまた倍に膨れ上がってってさ、
うんうん、
最初閉まってたチャックはもう閉まらないになって、もう全部うちの奥さんがそういう感じのことをやっててさ、まあ大変だったんだけど、まあ、でもその道中だよね、あの、うん、乗り継いでアムスから行って、どこだっけな、それはもう忘れちゃったな。イタリアって言ったらどこだ、ベネツィアか。ベネツィア国際空港っていうのがあるのか。
うん
うん、そこに行って、その空港から、また国内を飛行機乗んなきゃいけないから、
うん、
一泊よ。まずベネツィアの、ちょっと離れたところの、リゾート地の中のホテルなんだ。
うん、
まあ、結構いいホテルだったんだけど、その、値段はオフシーズンだから安いという。
なるほどね。
うん。で、そこでね、タクシーのね、タクシーのうんちゃんがね、送迎までしてくれって、まあ、ホテルお抱えのタクシーのうんちゃんなのね。
うんうんうん、
だから、額も決まってるから、掘られませんよっていう、ホテルが案内してくれてるやつ。
うん。
うん。で、まあ、そこで乗ってね、それで、そのイタリア人がまた、目に書いたようなイタリア人でさ、もう超陽気なんだよ。
もうなんか、典型的な。
典型的な。
うん。
ペラペラペラペラって話して。で、俺の元妻がさ、みたいなイタリアンジョークもまたかましてきてさ。
はいはいはい。
で、なんか、俺あんま英語できないからちょっとこうよく聞こえなかったんだけど、うん、うちの奥さん、メンバーはね、俺と、うちのファミリーと、
うん、
もう一人ね、そのダンスの相方、うちの奥さんの相方のね、
うん、
高橋さんっていうね、
うん、
ちょっと年上の、うちらよりもちょっと一回りぐらい上の人、女性。
うん、
その女性、またね、英語話せないのに頑張って話すから、
うん、
もうまたロストイントランスレーションがあってさ。すげえ英語喋るんだけど、全然伝わらないし、聞き取れないっていう
。20にも30にも。
そうそう。もう誰もまともにコミュニケーションしてないような感じでさ。でも、うまくいく、旅できんだよね、2週間ね。で、
なんとかなるんだ。
イタリア人のその会話はまた面白い。マフィアがやっぱり多いと。
うんうんうん、
で、イタリアはとにかくマフィアが多くて、
うん、
一番偉いのがマフィアなんだって。政治家よりも警察よりも何よりも偉いのがマフィア。
うん、
全部マフィアが仕切ってると、
うん。
で、政治家がもう一つ役に立たないんだって、
うん。
政治家とか警察に頼んでももう一つ何もしてくれないんだけど、
うん、
マフィアに頼むとその日のうちに何でもしてくれるんだって。
ああ、すぐやるかなんだ。
そう。ファミリーを大事にしてるんだって。
はいはいはい、
なんかね、そのエピソードしてあったのが、
うん、
泥棒が入ったと。
うん。
ああ、なんか物取りだ、と。
うん。
どうもこいつらしいっていうのは当たりはあったんだけど、うん、証拠はないって。
うん。
どうしようかなと思ってた時に、
うん。
それを見たらその違う人が、これ警察を呼んだ方がいいんじゃないかって言うんだけど、うん、いやもう警察なんか呼んだって何もなんないよっつって、誰々さんに頼むから大丈夫って言って、頼むと、もう翌日には全部物戻ってくるんだって。
あ、物戻ってくるってすごいですね。警察普通物戻ってこないじゃないですか。
翌日に物全部戻ってきて、
うん、
その消えたやつは、うん、何か怖い目で懲らしめられたっていう話だけ聞けた。
怖いなぁ。それ聞かされたこっちも怖いな
ぁ。すごくない？
すごくないな
ぁ。うん、だから警察でも優秀だよね。
うん、まあまあね。
うん、そう、すごくない？やっぱそれとちゃんと普段からその交流をしてて、
うん、
あとやっぱ、お店とかもね、
うん、
お店を開くイコールマフィアによし、開いてよしって許可取んないともうダメなんだって。で、ちゃんと見かじめ料もしっかり払って、まあね、さえいれば、絶対そのお店は潰れることないんだって。うん、でもそこはほら、
うん、
その権利を得るまでが大変だっていうだけでさ。
なるほど、
ね。ヤクザからよし、お前や店やってよしっていうもらうまでが大変なんだけど、
うん、
一回もらっちゃうとその店が流行んなくても食っていけるんだって。なんとかしてくれるんだって、それ全部。
そうなんだ。
うん。で、そのちっちゃい田舎町でもさ、こう、うん、マフィア、誰がマフィアっていうのは、本当にまずマフィアって言葉は口に出しちゃダメなんですよ。
うんうんうん。
観光の人が、
うん、
観光で来た人が知らないでマフィアって気楽に口に出してると、
うん、
おいおいおいってなるんだって。
うん、
何マフィアって言葉口に出してるんだいっていうくらいマフィアって言葉口に出しちゃいけないんだって、
うんうん。
日本だとまだやおおらかだよね。ヤクザって言葉口に出してもまだそんなさ。
まあまあね。
まあまあまあじゃん。うん、ヤクザ目の前に来てヤクザって怖いけど。
それはさすがに、それはないと思うけど。う
ん、でもヤクザはヤクザとしてアピールしてこっち来るから、だいたいわかるじゃんか、うん。怖い人来たからそういう話しないと思
うん
だ、
うんうん。
向こうではさ、本当に街の人に混じってんだって。マフィア
の。ああ、ごく普通な感じでいるのかな。
なんかわけわかんない、百均みたいななんかゴミかごとか、なんか雑貨売ってて、
うん、
そこでいつもなんか暇そうに、ああ、ってやってるおじいちゃんが、
うん、
マフィアの超偉いさんっていうことがあるんだって。
はあ、それはわかんないわ。
それわかんないよね。
うん、
本当に小さいお店で昔からなんかぼやぼやっとしてんな、このおじいちゃんっていう人が、
うん、
もうすごい名打てのマフィア、
うん、
だったりするって。だからやっぱそういう人が市政のところにいろんなことに混じってっから、
うん、
マフィアってことはそれを口に出しちゃいけないと、
うん。
で、まあまあそんな話をしててさ、
うん、
で、なんだ、そんな話をしてたらさ、そう、高橋さんっていうその、
うん
人が
一回り上の人ね。
一回りの人が、その、窓の外にいて、
うん、
あそこに集まってる人たちはみんな、マフィアンフェイスだと。マフィアンフェイス
は？
マフィアっぽい顔してると、
うん。
イタリア人みんなマフィアンフェイスだと。
うん、
マフィアっぽい顔してると、
うんうん。
なんだけど、運転手さん、あなたは、マフィアっぽい顔してませんねって話をしたのね。
うんうん、
聞いたらなんかね、イギリスかどっかのね、王族の末裔なんだ。実は私この血が混じってて、
うん、
私は実すごい高貴な実もともとはね、
うん、
高貴になってて、だからこんなマフィアっぽくない顔してるイタリア人なんですよみたいなことを、これはマジで喋ってるさ、
うんうんうん、
歴史ありな、その人が、ま、タクシーの送迎してるんだって、
うん、
ということで元奥さんがどこ行っても人に歴史ありだなーなんて思ってるし、ホテルについてさ、
うん
うん、でホテルもね、いい感じだったんだけどね、すごい、パッと開けるとね、海が見えるっていうのが売りだったんだけど、
うん、
残念ながら、うちの、俺らが入った部屋が隅っこで、
うん、
パッと開けると、まず真っ先に目に入るのが、なんかちょっと張り出たところの物置にかぶさったブルーシートがなびいてる、すまさんすごい残念だな。ブルーシートが見える。
ブルーシート？
ビルシートは風でなびいてるとこが一番目に入る。でそれを、ベランダがな、すごい広くてさ。
うん、
そこベランダ、こう広いとこ前に行くと海が見えるんだけど、
うんうん、
ちょっとブルーシートがまず見えてるから、あんまり窓を外に出たくないなっていう感じでさ。
うん
うん、でも、なかなか海が近くにあって、次の日も朝余裕あったから、
うん、
海散歩した後、チェックアウトして、
うん、
また飛行機乗ってね、まず行ったのがね、あそこだ。されるのじゃねえな。
ん？
されない。すっごい田舎。パエ、なんていうか。
パエ、パエ。
うん、あ、出てこなくなっちゃったな。第二次世界大戦が、
うん。
じゃ、第一次世界大戦が、の最終決戦地となった、とこなんだって。
第一次
世界大戦のイタリアでの一番最後の戦場、モンテロ。
あーはーはー。
モンテロの丘。モンテロ。うん。そのモンテロに行ったんですよ。
うん、
モンテロにね、すっごい田舎なんだけど、
うん、
モンテロに住むとあるダンサーが、
うん、
ちゃんとそこの、モンテロ、あれは何で、モンテロ市なのかな、ビレッジなのかな、その、うん、要するに自治体と、連携してさ、
うん、
すっごい大きい、その、アーティストがそこでいろいろできる、うん、あるいは、村の寄り合い所にも使えるっていう、古い建物を改造して、
うん、
で、ホテルにもな、ホテルっていうかもう、ペンションみたいにも泊まれるっていう施設をさ、
うん、
一棟を、ガッとこう改造して作ってるの。そこが最初の会場だったのよ、
うんうんうん。
そこに一週間くらい泊まったの、一覧。すっごい田舎、本当の、ど田舎だね、
うんうんうん。
何があるって言っても何もないの。それモンテロの丘っていうのがあるだけ。
う
そのモンテロの丘っていうのももう、言われないとわかんないくらい、ただの私有地でさ、
うん、
畑みたいになってんの。何かの畑。
うん。
うん。で、俺そのモンテロの丘っていう矢印やったから、暇な時一人歩いてみたんだけど、
うん、
気がついたらモンテロの丘越えてたっていうくらい、わかんないの、その丘が。
ああ、
うん。で、そこを行ってさ、一週間大変だったんだよ、イタリア。
うん。
その一週間がとにかく大変だったのよ、俺。まず、うん、それがね、締め切りがね、一週間前とかなのよ。
え？
俺の締め切りが。
なんかの、なんかの、なんかのやつね。
ああ、100、
ん？モズ？
モズ、モズ、モズ、うん、モズの締め切り。
そう。大変だな、そりゃ。
そう。でしょ？だから、うん、ああ、で、恐怖箱っていうのはもう何度も言ってるけど、
うん、
書けば書くほどいいわけ。
うん、うん。
その、ある程度これ分書いてくださいねって言うけど、もちろんそれを超えて書いてもいいし、
うん、
要するにこう、はい、書き終わりましたっていうのはギリギリまでないわけよ。
うんうんうん。
うん。もう、まあ、上沼さんみたいに本当に一人で100話とか書いたらもうそれ以上いいよ。
うんうん。
って言うけど、そんなできないから、俺は。
うん、うん。
とりあえず書かなきゃいけないの。ネタはあるし、うん、それを仕上げていくっていう作業がずっと続くわけ、俺は。うん。で、そのモンテロでやんなきゃっていう感じなんだけど、コウモリがとりあえずずっとあるし、
うん、
であとすっごいのストレスが、うん、ネットは繋がらない。
ああ、はいはい。
もうネット繋がらないね。あと、お風呂とかが、
うん、
イタリアの村タイプのお風呂ってさ、
うん、
こうお風呂の上にさ、大きいこう、浴、層があって、お風呂の上に、ちょっとイメージして。
うん。
ね、お風呂の上に、うん、古いトイレってさ、うん、紐引っ張ると上からじゃーって流れてこない？
ああ、うんうん、うん、
あ。上からっていうか、紐、あ、ここに一回水槽があるじゃん。
うん。水のタンクのところのね、うんうんうん。
あれの、お風呂バージョンの、大きい水溜めがあるの。
ほうほう。
この水溜めがお湯溜めなの。
うん。
で、そのお湯溜めっていうのは、ポタポタポタくらいの勢いで、
うん、
熱い音を食べていくわけよ。熱い。オイラーとかないから。
うん、
何か熱源を使ってんだろうけど、うん、本当にちょっとずつしかお湯が溜まんなくて、
うん、
そのちょっとずつ溜まったお湯が、シャワーじゃじゃーと流します、
うん。
でもそのタイムリミットがあるわけよ。その、お湯ために入ってるだけしかお湯はないから。
うん、
だからじゃーっと気持ちよく使ってる。それが終わるともうあと全部水で、
うん、
そっから先もうどうしようもないわけ。また、ポタ。ポターが、
うん、
朝からだいたい夜は一回入ったら、
うん、
次の日の夜までは、まあ、だいたい溜まってないんですよ。だからもう8時間以上かか、10時間くらい溜まるかかな、うん。で、そのポタポタを待ってなきゃいけないから、お風呂とかもまずちゃんと入るなきゃ、
うん。
で、あとご飯が、近くにスーパーとか、パン屋とかあるんだけど、
うん、
まあ、バリエーションが少ないわけよ、食い物の。
うんうん、
まずヨーロッパの皆さんってあんまり日本ほどやっぱ豊かじゃないから、
うん、
食卓は。パン食って何食ってとか、じゃあ、パン食ってパスタ食って。
まあまあ、なんかイメージが。
行ったらパンとパスタしか食ってないんだよ。
うん、
マカロニ。まあ、肉とかも食うけど、まあ、大体味付けみんな一緒よ、
うん。
で、田舎に行くとよりそれが味付けのバリエーション少ないわけよ。
うん、
だから都会に行くとまだいろいろあるのよ。変わり種のものが。
うんうんうん、
なんだけど、田舎でみんなが食ってるのと同じものっていうと、本当に毎日毎日同じようなもんで、
うん、
朝って言ったらもう絶対甘いパン出てくるじゃん。しょっぱいのが食いたいわけ。俺、しょっぱい食いたい。で、クロワッサン食いたいのよ、俺。
うん、
で、パンでもしょっぱみあんじゃん、クロワッサン。
まあまあ、そうですね。
でも、向こうのクロワッサンって、うん、まずクロワッサン生地の中に砂糖入ってて、
うん、
なおかつ中にジャム入ってるっていう。そのプレーンなものないのよ。
は
ぁ。塩気のあるクロワッサンを入手するのが大変なんだって。
へ
ぇないんだって、本当に。どこ行ってもないんだって、しょっぱいパンが。パンは甘いものって感じ。
はぁ。
で、その、まあだからもう、これもね、俺、まだね、シンプルに、締め切りなかったら、
うん、
こういうのも旅の一興だよ。
ああ、まあまあ、ね。
異国文化だから、うん。それはもう長いものには巻かれようって気になるじゃん。
うん、
締め切り近いとさ、ほんとそういうのが、
うん、
書けないの、これのせいってなるわけ。
え、俺が今書けないな、塩分不足だと。
俺が今こうやって全然乗らないのは、
うん、
毎朝甘いもん出されて、
うん、
風呂にも満足にも入れなくて、
うん、
ずっと靴履いてなきゃいけないくて、
うん、
洗濯もまともにできなくて、
うん、
言葉もみんな通じなくて、そのせいで俺書けないんだってなるわけ。うん、で、しかもその子も、赤ちゃんが寝てる間に書くっていう、こう、
うん
う
ん
う
ん、
時間限定の、その書ける時間に書くじゃん。
うんうんうん、
まあ大変でさ、そのまあ大変な中頑張った方なんだけどね、うん、それでも結構書いたから、
うん、
でもう締め切り3日2日前くらいに Wi-Fi のものを持った、
うん、
Wi-Fi のものを持ったっていう言い方で、まあ、ポータブルの Wi-Fi のさ、
うん、
タスと Wi-Fi 使えるってやつ、
うん、
あれを持ってその向こうのクルーの中でも一番主催の方の女の人が、
うん、
うちの奥さんの旦那は、
うん、
ストーリーテラーで、
うん、
デッドリミットが近づいてるってことをちゃんと伝えてあったから、
あ、はいはいはい、
持ってきてくれて、
うん、
で、それでこう書いた文献を送って、シュッと、
うんうん。
またその Wi-Fi ね、挿しても、まあ遅いんだ。なんかもう昔の本当にモデム使ってるみたいな感じ。
ああ。
いいけど、ガガガガガのレベル。
うん、
遅くて。
もうその音が聞こえるんじゃないかと、ピーヒョロロが。
っていうくらい。うん、本当に何、Google のトップページすら開くのが遅い。
一番サクサク開きそうなのに。
一番開きそうなものが開かないっていう。すっげえストレスでさ。
はぁ、それはちょっと、大変だな。
で、続々その、嫁の公演に向けてさ、
うん。
こんなアーティストが集まってきたのよね。
うんうんうん。
今回の試みがすっごい面白いもんでさ、
うん。
うちの奥さんの、その、抱えてる感性とともにやったそのダンスっていうのを見て、
うん、
それを種として、
うん、
いろんなジャンルのアーティストが、それを発展させていくっていうプロジェクトなんですって、数年越しでやるんですって、これを。ダンスをもの元として、
うん、
ある人はカメラで表現してみたり、
うんうん、写
真で表現したり、ある人は映像で表現したりとかいうのを、
うん
いろんな世界各国でいろいろやっていって、
うん、
その感覚がどのように変容して拡散していったかっていうのを見ていくっていう壮大なプロジェクトなんだって。
へー。
だからそこのど田舎にさ、その公園近くになってくるといろんな人が集まってくるの。
うんうんうん、
私はカメラマンですとか、
うん、
私はこういうその映像ですとかいう人がね、アメリカからとか、うん、ドイツからとか集まってくるのよ。
へ
ー。集まってきて、うん、俺もまあプラプラしてるもんだから、コミュニケーション片言の英語で取るじゃん。
うんうん。
で、一人ね、女の子がね、カメラの女の子だったっすよね。
うん。
あの女の子がね、たまたま喫煙所みたいなところでこう、タバコ吸って隣来てさ、
うん。
どうって、ここ、イタリアはどうって言った時に、
うん。
本当これギリギリで精神的にもうだいぶ参ってた頃だから、
うんうんうん。
本当に嫌だと。うん。ね。人は繋がんないし、飯もうまくない、あ、うまくないというか飽きるし、
うんうんうん、
なんていうか、とりあえず俺は今締め切りが近くて、
うん、
大変だと、イタリアの印象、もっと楽しめるはずなのに大変なんだってこと片言の英語で言ったら、
うん、
その女の子がね、
うん、
本当にこの人は心が貧しい人ねっていう目で俺を多分あなたのストレスは、ここが田舎だからって言ったらそれだけのことよ。
うん。
まあ分かってんだけどさ、って言って。
うん、うん。
ただその女の子はなんかもうこの人とも話したくないくらいのんです、どっかいなくなっちゃった。あれ、それまた落ち込んでさ、俺何やってん
だあ、まあね。
文化交流も失敗だしさ。
まあまあ大失敗ですね。
目切りは近いし、原稿書けないし、つって。大変だって言ってね。うん。まあでも、送った後はね、送った後がね、みんな、それ、ちょうど原稿全部送った後がみんなすっごい集まってて、
うん。
改めてちょっと盛大なワインパーティーをしようと、交流も、
うん。
あれでってことでさ。で、その時の送った後のワインが美味しかった。
まあまあ、終わったからね。
そう、それまで俺が結構暗めだったのみんな気にしたんだって。
ああ。
あった。うちの奥さん、旦那さんの奥さんが、うん、旦那さんが、なんか凹んでる、本当に楽しめてない感じだから、
うんうんうん、
気使ってたんだって。
うん、
なんだけど、さすがに送った後はもう酒がうまくてさ、
うん、
俺はもうコンプリートリーエンジョイだっていうことを英語で伝えて。
正しいのかどこかと思うのかね。とりあえず、伝わればいいからね。
うん、さ一番強い酒飲んだりとかしてさ、
うん、
でもまあ、赤ちゃんと一緒に寝なきゃいけないから、まあ、ほどほどで途中抜けて、
うん、
なんか聞いた、後で聞いたらね、
うん、
俺すっこれだから、うちの舞ちゃんの世話するわけじゃん。うち、ん、の奥さんはだってもう仕事してるわけだから。
うん、
世話できないじゃん。
うん、
俺がずっと四六時中、あやしたり散歩したりしてると。
うん、
寝たりとかしてるのを、うん、イタリアでは男は絶対それしないんだって。
ふ
ぅイタリア人男性は子供を愛するけども、
うん、
世話はしないんだって、ほとんどが。
だ
から俺がそれをすっげえやってんのを見て、
うん
イタリア人女性は、もう、ヒーローだって言ったのって。もう、あんな男いないって。
ああ。
日本だともうイクメンって言葉あるくらい、まあ。
まあね。うん。
あるじゃん。
うん。
なんだけど、イタリア人からしたらもうそんな感覚はないからさ。
うんうんうん。
あなたは、この集まりの中の一番の主役よって。
へ、
う、ぇ、ん、だから、自分を、
うん。
そんな、へこまないで、
うん。
楽しんで、胸張ってくれと。
ま
あ、勝ってなくても、我々はあなたをいいように見てるから、
うんうんうん、
そんなに、あれだよって、コミュニケーションできないからって、気にしなくていいんだよってことを一生懸命伝えてくる
ん
です
か。
何ですか俺ヒーローなのやった
やったって
、うん。やったっつってさ。うん、で、楽しかった。結局、喉元すぎれば楽しかったんだよね。その、
いなく。
で、こう、出したし、本も出たしさ。うん。で、そっからがね、その、一回ね、イタリアのね、うん、あれはどこ行ったんだっけな。忘れちゃったよ、本当に全部。うん、なんかね、すっごいど真ん中。イタリア観光ど真ん中みたいなところ。うん。うん、ローマも行ったしね。
うん。まあ、ど真ん中って、パリとか、うん、
パリはフランスじゃない？
ああ、そうか。なんだっけ。まあでもローマか。
ローマも行ったし、
うん、
あ、前、割と観光の有名なところ結構いろいろ回ってる、
うんうんうん。
やっぱ観光地行くとね、美味しいとこ当たると美味しい飯が。
うんうんうん、
感動のパスタも、ピザもうまいし。
うん。
うん。で、そういうのも挟んで、
うん、
あとね、イタリア人はね、赤ちゃん大好きなの、みんな。
はぁ。
もう、すれ違いざまに、はいはいって、チャオって言って手振ってくんの。
お
ぉ。あとイタリア人は、おしゃべりが大好きなの。
うん。
とにかく話しかけてくるの、珍しがって。赤ちゃん、まず、赤ちゃん連れてる日本人っていうのが、いなかったのよ。
うん、
もう俺が、イタリアにいる間いなかった。まず日本人はね、まだね、観光地行くとチラチラ見るんだけど、
うんうんうん、
赤ちゃん、1歳ぐらいの赤ちゃん連れてる日本人っていないから、
うん、
珍しいんだよね、みんなから見ても。
なるほどね。
うん。だから、チャオチャオって言った後、
うん
ペラペラペラペラペラってイタリア語で何かを俺らに話しかけてるの。
うんうん、
で、わかんないわかんないって言っても、
うん、
ずっと喋り続けるの、イタリア語。ずっと。で、なんとなく聞きたときに、
うん、
日本から来たとか、ジャポーネ、ジャポーネとか言うと、うん、ああ、なんとか、つって満足してバイバーイって言いなくなるのね。おしゃべり好きなんだって。喋りたいだけなの。
コミュニケーションで、受け答えでどうこうじゃないんだ。
じゃないの。
一方的に喋りたいとか。
喋りたいの
よ。うんうんうん。
喋りたい。うん。で、あと、一回困ったのは、バス停でバス待ってたら、
うん、
家族でね、家族と高橋さんで僕もみんな待ってたら、うん、イタリア人の老人の、もう、おばあちゃんだね、結構。うん、おばあちゃんがペラペラペラとまたイタリアに来たの、ガンガン来んの、イタリア。ガンガンガンガン来んのよ。
うん。
ガンガン来てんなぁと思って、でも大体わかんねえから、まあまあまあ、わかんねえわかんねえってやってたら、
うん、
お、なんだみたいな感じで、今度おじいちゃんが来たの。
うん、
関係ない、そのおばあちゃんとおじいちゃんは何の関係もない、バス待つって言ったんだけど、うん、来て、で、俺らがわかんねえわかんねえってやってるのを見て、任しとけぐらいのノリで、
うん、
おばあちゃんからペラペラペラってなんかイタリア語で聞いた後、
うん、
うんうんうんって聞いた後、
うん、
ペラペラペラってまたイタリア語で俺に伝えてくるの。何の通訳にもならない。 バータが言ったことをオウム返ししてくる、イタリア語で。
イタリア語トゥーイタリア語なんだ。
そう、イタリア語の翻訳をイタリア語にしてくるの。
だから意味ねえじゃねえか。
意味ないんだ、その、何を任しとけのノリで来たのかな、このおじいちゃんは。結局、その、おじいちゃんとおばあちゃんがペラペラ会話しだして、
うんうん、
終わってんだよね。
うん、
で、なんだこいつだと思ってさ。どこ行っても電車乗っててもね、変なね、おっさんがね、
うん、
可愛いな、お前の子供的な感じのノリなんだろうね。
うん。
ララララララさ。で、男なのか女なのかとか言ったら、今度横に行った今度お姉さんが、
うん、
あなた靴下見たらわかるじゃない、ハートついてんだから女の子に決まってるでしょみたいなことをまたイタリア語で話してるのよ。
うん、
またそのお姉さんとそのおじちゃんは全然関係ないのね。
うんうんうん、
すぐ会話始めちゃうんだよね、みんな。
は、う、ぁ、
ん。これ、すげえな、文化だよね。うん、ペラペラペラペラ。
日本は、だとあんまない。まあ、大阪でも、あの人はなんか、そういうノリあるかな。
大阪のおばちゃん、おばちゃんノリだよね。うん、あれが、その老若男女かからずあるって感じ。
あ、
すっごい交流すんの。本当に。おしゃべり好き。
すっごいな。
で、それからね、行ったのがね、あの、うん、その、モンテロで一週間。
うんうん。
で、観光挟んで、されるの、
うん、
で、1週間いたのね。で、まあ、だいたい2週間、ざっと言うと。
うん、
途中、いろいろあるんだけど、まあ、でも、ざっと言うとそんな感じなのね。
うんうん、
で、その、されるのっていうのは、あの、有名なアマルフィ。アマルフィに行く、途中経過になる港町なのね。
うん。
うん。もう、本当に歩くとすぐ海。
うん。
地中海がある、ここでさ。
うん。
さ、坂道なんだよね。坂の町なんだよね。ずっと坂で。
うん。
で、坂を下り切ると海っていう作りなのかな、
うんうん、
いうなのは、
うん
うん。で、そこはね、東京で行ったらどこっつっていいのかな、上野っぽいのかなとも思ったんだよね、うん。なんかちっちゃい店がいっぱいあってさ、
うん
うん。で、だから、いっぱいあるけど都会じゃないんだよね。で、観光都市でもないんだって。うん、まあ、観光に来る人は稀なんだって、されるのっていうのは。だから穴場なんだって、観光の。
うん。
うん。飯屋がいっぱいあって、服屋もいっぱいあってさ、ブランド物とかも買えたりするんだけど、その割に、その、街の人が思うなんだって、観光の人いなくて。
うんうんうん。
そこはね、面白かったの、すっごい良くてさ。B&B ってさ、
うん、
ベッド&ブレックファストって言うんだけど、
うん、
あの、泊まれるのと、朝食付き。っていうところ、
うん、
B&B。そこに、一個構えて、そこで一週間、その、向こうのイタリアのクルーのダンサーの友達が経営している B&B。
うんうん、
一番いいクラスで撮ったのよ。
うん、
一番いい部屋で、
うん。
撮ってくれたのよ。多分、ちょっと安くしてもらったんだろうけど、撮ってくれ。うん、そこはすっごい良くてさ、そこの、面白いの、B&B ってね、その、いわゆるホテルと違って、うん、行ったら、人の家にお泊まりに来てる感じなのよ。ただ、サデさんの間取りわかんないけど、サデさんの部屋が、
うん、
来客対応で小綺麗で、
うん、
なおかつ別室にダブルベッドが1個あって、みたいな感じ。
うん、
でも、キッチンは共用だし、バスも共用だし、みたいな感じ。
うん、
で、その、管理人の部屋が、もあるのよ、その、
うん。
で、そこは行かないけど、そこがあって、みたいな感じ。だからちょっと部屋数の多い人の家に泊まりに来てるって感じ。
宿坊みたいなのともちょっと違うんだ。
何
だ宿坊。
宿坊。
うん。ともちょっと違うの。宿、まあ、なんて言ったらいいのかな。
宿坊が、宿坊ってこと初めて聞いたよ。
本当よくあの、稲川さんの、階段とかでよく出てくるけどね。まあまあ、宿屋なんだけど、宿屋ではあるんだけど、まあ、それに近い感じではある。あの、飯もなんか、つくけど、っていう。
飯もだって目の前でつくんだよね。キッチン。うん、キッチンがあって、うん、広いまあ広いって言っても、8畳くらいのところにこう、飯食えるテーブルがあって、うんそこでもうその管理人の人が横で作ってくれる。卵食うかっつって、
うん。
卵じゃあ焼いてあげるよとか。
うん
うん、全部やってくれる。コーヒー飲むかっ
つって。あ、でも宿坊はあれか、一応宗教施設なのかな宿泊施設だけど、あの、お坊さん用とかがやるようか。
う で、そんな感じのとこじゃない
よ。うん、いやいやいや、なん、うん、いや別に普通の人とも泊まってもいいんだけどさ。
うん、で、まあ、うん、そういう感じのさ、うん、とこでさ、すごい良くて、
うん。
うん。で、そこはね、奥さんがね、なんか用事あるたびにうちらは観光できたから。
うん、
うちらてか、俺と舞ちゃんなんだけどさ。うん。子供連れてうろうろしてさ。
うん。
うん、楽しかったんだよなぁ。だから坂が多いとさ、でもさ、
うん、
足痛くなる、単純に大変なんだよね。ベビーカーしてようが、抱っこしてようが。
うん、
ずっと坂降りたら絶対登んなきゃいけないわけだから。
うんうんうん、
あんまり行けないんだよ。だから、なるべくこう横のルートでさ、坂にならない、横ばいに動くようにしようとかさ、よくしたんだけど。うんうん、でも、本場のジェラートもそこで食えたし、
うん、
本場のエスプレッソを頼む、イタリア語でさ、エスプレッソを頼むっていうワードを覚えたから、
うんうん、
なんかってとエスプレッソを飲んでさ、
うん
うん、楽しかったんだよね、それは。
う
ん、その時のね、うん、その時もうちの奥さんがまた天然をやってさ、
うん、
明日はオフ日だから、
うん、
みんなでアマルフィに行こう。
うんうんうん、
であ、いいじゃん、いいじゃんと。
うん、
行こう行こうっつって。じゃあ私が、その管理人のヴィンチェントっていう管理人なんだけど、うん、その P&B のね、
うんうん。
に、今から明日アマルフィに行くルートを全部聞いておくから、
うん、
それで行こうって言って、
うん、
地図持って行って、
うん、
どこ通りの率全部メモして帰ってきた、うん。で、これで準備万端だから明日アマルフィだよと、
うん。
楽しみましょうって言って、やったーって言った。で、翌日飯食っててさ、
うん、
で、朝飯を、
うん。
で、横にヴィンチェントもいて。
うん、
だ今日はマルフィーだね、マルフィーだねって会話を日本語でずっとしたのね。
うん、
で、途中でさ、あ、そういえば電車はじゃあ、どういう感じなんだっけっていう時に、
うん、
うちの奥さんが、そうだ、メモしてあるんだけど、今はないからちょっと聞くわって言って、ヴィンチェントに、
うん、
ところで、アマルフィーの件なんだけどって言ったら、
うん、
そのヴィンチェントが、こいつ何言ってんだみたいな感じで、うん、アマルフィーって来るのね。
うん、
で、なんで、その、アマルフィーなのかがもうわかんないじゃん。
うん。
じゃないだろと。昨日ずっと説明してたのは、パエストも遺跡に行くルートを、君に教えたはずだぞ。
うん、
で、それ聞いた瞬間、うちの奥さんが、
うん、
そうだ、そういえば一番最初に、
うん、
今の時期アマルフィー行っても面白くないから、
うん
パイスモにしなよって言って、
うん、
その道のりを聞いたんだったって急にそこで言い出すのよ。俺怖くてさ、怖いって思ってさ。だから、すごいよね。メモ通り、そのやりとりしないで、
うん、
メモ通りに進んでたら、
うん、
うちらアマルフィー気分でずっと進路をパイスモに向くっていう。
そういうことですよね。
ってことだよね。
うん
まあ、どっかに気づくだろうけど、もうほら、こっちも口がカレーになった状態でさ、
うんうん、
その、ザルそば来たら困るじゃん。
うんうんうん、
っていう状態だったんだよ、もう。
うんうんうん、
アマルフィじゃないんだっていうね、スッとさ、
うん、
あって、パエストも遺跡っての俺聞いたこともねえけど、そこがまあでもすごいおすすめしてくれた、ヴィンチェント、
うんうんうんうん。
今時期はとにかくそこがいいから、
うん、
そっちにしとけって言われて、
うん
で、まあ、行ったのよね。
うん、
結局、まあ、そこのルート聞いてるし、オフビでもプランもそこで立ててるわけだから、
うんうんうん、
自然と立ってたから。
うん、まあね。
俺らが開催する余地はなく、パイスモリって、立ってたから、行ったのよ。だから、実際良くてさ、
うん、
なんか、やっぱ遺跡、ああいう、その、ヨーロッパ形式の遺跡ってもう、やっぱ違うね、日本とスケールが。
そうなんだ。
でかい、うん、石の柱とか、でかい。
うんうん
うんうん、ある意味大味なんだけど、
うん、
でも、その大味な感じの柱に、すっげえ細かい彫刻が彫ってあるのよ。
うんうんうん、
これ彫ったやつマジやべえ、マジやばいよこいつっていうやつが彫ってあって、
うん、
ああいうのが熱いんだよね。
うんうんうん、
で、それもさ、でもそれもさ、
うん、
ついて、まあまあ夕方手前に着いたのよ。結構、うん、まあ行って。で、うん中に入んなきゃいけないの、
うん、
その遺跡の中を歩けます地帯と、
うん、
その横の土産物屋が売ってます地帯で、
うん、
柵があって、ゲート入んないとそこに入れないよね。
うんうんうん、
で、うちの奥さんと、その高橋さんと行って、あ、 俺はこの中に入れるんだなってイメージしたのね。
うん。
だからうちの奥さんが、いや、その前に、まあ、右手に博物館があるから、
うん、
ここを十分に回ってから入りましょうって言いまして、うんうん。で、俺はすぐそっち入りたかったんだけどな、
うん、
と。博物館を、まあ、ある程度練り歩いて出てきたら、
うん、
もう閉まってたゲートがさ。
あれ？
ゲート。で、そっからうちの奥さんは、
うん、
閉まってるはずがないと。
うん、
今中に確かに人すごい少ないけど、
うん、
閉まってるはずがない。だってこんなに明るいし、時間もこんな早いんだから、
うん、
閉まってるはずがないっていうアピールをすごいしだして、
うんうんうん、
俺ね、どっかへと閉まってんのよ。
うん、
なんだけど、その、また、その天然の力でさ、
うん、天然の力。わざわざ
遠くにゲートまで歩いていって、うん、やっぱ閉まってたっていうのを確認して、
見た通りなんだけど、一応ね。
さすがに俺夫婦仲いいよ、基本仲いいよ。俺は奥さん愛してるよ。
うん。
その後戻るときはもう俺荷物とか奥さんに押してもらった。俺疲れたっつって。あの、ベビーカーに荷物の人は引いてたんだけど、うんうん、ちょっと頼むからこれ押してくれた。俺も足痛いし。
うんうんうん、
疲れたから。つって、押してもらってさ、
うん。
で、あとね、そこね、パイスもついて、ついてすぐ、
うん、
駅からパイスモ宮殿に歩くまでが、すごい素敵なね、うん、森の中を通るような道があるの。
うん、
左がレンガ造りのなんか壁があって、向こうにちょっと、うん、こっちは農場があるんだけど、
うん、
農場があって、右手にはもうすごい森と田んぼがあって、
うん、
緑の中をこうくぐっていくんだけど、
うん、
駅から降りてそこの、その森ゾーンに入った時に、うん、その農場の方の、
うん
立ってる塀から、イタリア人、屈強なイタリア人男性が顔をひょこって出して、
うん、
明らかに右手がシコシコシコシコ動いてるのよ。その壁に隠してる部分で。明らかに、シコシコしてるの。
うん。
シュシュシュシュシュと右手がすっごい動いてるの。
うん。
で、俺、それ見て、あ、こいつ変態だって思って、
うん、まあまあね。
って言ったけど、
うんうん
もうやっぱ旅気分でおおらかになったのかもしれないけど、俺ちょっとがっつり目を合わせて、
うん、
うんってうなずいたら、
うん、
向こうもうんってうなずいた。
何のコンタクトだった
の？何のコンタクトかわかんないけど、ちょっとコンタクト取ってみた、俺。なんか。あ日本だったらすげえ怖いけど、
うん、
イタリア人のさ、やっぱ顔かっこいいせいかな、
うん。
なんか爽やかに見えんだよね、あの変態行為が。
あ
で、またほら、農場側だから、
うん、
なんか、普段羊とかヤギを相手にしてる人が、
うん、
爽やかに外でこう一発抜いてまた仕事頑張るかみたいなノリなのかなと思って。
うん、
なんか、うん、そんなに変態っぽく見えなくてさ。
あ
まあ、しばらくちょっと通り過ぎてからうちの奥さんに今変態いたよねって言ったら、
うん
明らかにシコシコしてたねって。
うん。
あ、大丈夫。俺にしか見えてないわけじゃなかったなと。
うんうんうん。
みんな見てたんだなっていうことで。
うん。
で、それで、まあ、そんな思い出だね。パエスも、シコシコお兄さんがさ、イケメンシコシコお兄さんがすごい印象に残ってた。
もう、気になるぐらいイケメンだったんだろうな。
あのね、本当にね、チャタレー夫人の恋人とかね。
は
あ、
はあは
あ、王女の物語とかで、に出てきそうな、マッチョで、
うん、
顔が端正でさ。あんまりイケメンでもシコシコしなきゃいけないと思う。大変だよ。
まあ、イケメンでもするだろうからな、それは。
何もあんなところでしなくていいんだけどね。
うん、まあまあね、いや、わかんないけど、なんか、
俺をネタにしたのかな。
いや、なんかネタはなくてもなんかおおらかな気分で。
うん。なんか俺ら来る前からシコシコしてたような気がするから。
ああ。
これ逆にシコシコしてるところに俺らが来ちゃったっていう感じ。
ああ。
ね。うん、多分俺らを見てシコシコじゃないんだね。
なるほどね。
うん。そう。だからちょっとうんっていうのを時向こうもうん力強くぶつけたんだ。
うん。
うん。
うんまあ今こういうことだからと。
こういうこと
だから。うん。まあいい、あっち行きなさいよ。うん、うん、みたいなね。
うん。
うん、で、歌唱の目線もなんかわかんないけど、うん、グッジョブみたいな、そんな感じだったんでしょうね、きっとね。
頑張れよ、みたいな。
何がグッジョブなんだかわかんないけど。
まあでも、そんな感じ かなぁ。で、帰りもまた入国出国がわかんなくなるっていう例のことをやって。うん、いろいろ大変なこともあったけど、
うん、
得たものの方が大きいから、やっぱり嫌な思い出には全然ならないよね。
うん、
ちっちゃいところでいろいろあったけどさ、
うんうん
まあ、大変なこと多いのはもちろん子供連れてるわけだからさ。
うん、そらそらし
や。そう。日本で育児しても大変なのに、海外って言ったらもう一つ、さ、うん、床文化じゃないから、
うんうんうん、
やっぱ、あんまりこう、
うん、
ね、こっちみたいく、適当に歩かせてると、どんどんどんどん汚れていっちゃうから、赤ちゃん。
うん。
うん、だし、あと、ベッドから落ちないようにしなきゃいけないの。布団文化じゃないから。
ああ、そうかそうか。
そう。
うん、
ベッド、いくらを拾いっつっても、寝返り打ち続けたら落ちちゃうから、
うんうん、
その緊張感も常にあったしさ。
うん。
うん、だから、向こうってどうやってんのかなって思ったんだけど、まあ、スタート時からそうだったら、子供も慣れていくから大丈夫なんだろうね。
まあ、子供用のベッドで、ね、柵があるやつとかで、こう、落ちないようにはする
んでしょうけどね。だから、もう、カルチャーギャップが生まれちゃってるから、こっちはこっちの生活でやってた後、向こうに行ってるわけだから。
なるほどね。うんうんうん。
だから、大変だなと思ったけど、うん、でもやっぱり得たものが大きいよ。
うん。
面白い。やっぱ、毎年年一回は海外旅行行きたいなと思って、今年もどっか行きたいなと思ってんだよね。
ああ、いいじゃないですか。ね、そう
まあ、そんな感じでした。まあ、細かいところでいろいろあったのかもしれないけど、もう忘れました、と。
ああ、まあ、印象に残ってんだ、その、
そう、印象に残ってんだ。
うん。
結構立ってるからさ。
うん。
だいぶ薄れてるんだけど。うん。印象に残ってるのはそういうところだね。
ねえ。まあ、ただ、それでも、一応、一番でかいのは、奥様の天然ぶりが、で、余計、まあ、ねえ、まあ、それも含めて楽しみではあったんでしょうけど。
すごい自信で間違ったことするから面白い。ね、あと、俺が、ちょっとイライラしていっぱい指摘した時あったんだけど、
はいはいはい。
あとで、真顔で、
うん、
あんまりちゃんとしたこと言わないでって言ってしまった。
は
みんないる前でちゃんとした指摘するのやめてくれるかってことを切にお願いしてて。
どういうことだ。
いや私はこういう人間だからってこと言いたかった。うん、それ聞いてちょっとかわいそうな人もね。いや、でもって、
うん、
何の指摘もしないで、
うん、
もう間違った方向に向かってるって分かってるのについていけるほど俺体力ないんだよ。俺も素直に俺も受け答えしたけどさ。
うんうん
余裕があったらさ、間違ってるって分かっててもそのままそっちに行くんだけど、
うんうんうん、
ちょっと俺大変だから、うん、やっぱ指摘していきたいんだよねっていうことをちゃんと話してみた
ね、うん。なるほどね。お互いの事情を分かってもらった上で、妥協点を見つけようじゃないかと。そうそう
妥協点見つけようじゃないかと。
うん、ちゃんとした指摘しないでよ。
そう、ちゃんとした。そうだって一回ね、これいい、指摘しなくていいかなって思ったことを指摘しないでおいたら、うんうん、案の定おかしくなって、
うん
いや、俺は最初から分かってたよって言ったら、
うん、
なんで最初からそれ言わないのってこと言われて。難しいなぁと思って俺。だって言わないでって言ったじゃんとも言えないからさ、
うん、
いやもう疲れちゃったから言えなかったって話してたけど、でもそういうこともあったよ。
な
るほど
ね。
面白かった、面白かった。
まあ、いっちゃんはどうだったんですよね。まあ、いっちゃんは満喫したのかな
楽しそうだったよ、うん。やっぱね、広い、土地が広いからね、
うん、
日本だったら、車に轢かれるかもしれないから、ここは歩かせないよってとこは歩かせれるから、
うんう
ん、それがもう楽しくてしょうがなかったみたい。
ああ、なるほどね。
うん。うん、広い、向こうの子供がおおらかに育つよ。あんなに土地広かったら。
うんうんうん。
うん、だと、車社会ではあるんだけど、
うん
割と優しいんだよね。その、歩行者に。
うん。
結構この、石畳古いだろっていうところにもさ、ちゃんとスロープがついてたりとかさ。
うんうんうんうん。
なんかちゃんとしてんだよね。
うん。
うん。わ、これはないわっていう感じじゃないんだよ。
うん。
むしろ、意外と気が利いてるのねのが多いんだよね。確かにちょっと階段が多いとこもあんだけどさ。
うん。
でもまあ、うん。とりあえず広いからほら。今、日本で話題の車椅子じゃねえや、
うん、
ベビーカーが邪魔か否かっていう話、
うん、最近はそうでもねえんじゃねえのかな、
あれ、わかんないけど、ああいう話がさ、なくなっ あ、ないね。優しいから。
うん。
人が優しい。何でも手伝ってくれるし、困るってことないね。
ああ。
うん。家族ってものを、すごい特別なものとして見てるんだって。ファミリーっていう言葉の重みがすっごい強いんだって。
ああ。
うん。日本人もファミリーっていうものの、を大事に見てるけど、
うん、
結局、消極的な民族だから、
うん、
助けますよ文化ってさ、
うん、
ちょっとやったら美談になるくらいじゃん。うん、美談になるくらいレアってことじゃん。
うんうんうん、
ちょっと助けたくらいで。あれが日常茶飯事で行われてるのよ、
うん。
まあ、イタリアが特になのかなと、イタリアの田舎が特にするね。
うん、
いや、の南部がとにかくファミリーってものがすごいいいものなんだって、
うん、
ファミリー家族が家族っていう形態がすごくこう助けるべきものだし大事なものっていう、
う
んうん、気持ちなんだって。だから俺らが赤ちゃんやると、うん、とにかく優しくしてもらえるのよ。
へ
ー、だから気分いいよね、うん、感じやすいんだよすごい。
まあまあまあね、
うん、イタリアのさ、特にされるのはおすすめだね。
うん。
坂道多いってことだけをさっぴいても、
うん。
おすすめ。
うん。
うん。めちゃくちゃおすすめ。みんなに、日本人も少ないし。
うん。
あ、なんかギスギスしないしさ。うん。治安もいいし。
うん。
すごい。
ねえ、マフィアがいるけどね。まあ、マフィアがいるから逆に治安がいいのかな、わかんないけど。マフィアが
いるから治安がいい部分もあると思うよ。
うん。
怖いこと起きてんだけど、うちらには関係ないからさ。
うん。
普通に暮らしてる。
起きてた。
だまあ、でも治安いいんだってよ。サレルノは特に治安いいんだって。うん、サレルノの市長っていうのがすごい頑張ってて、
うん、
うまいことやってんだって。
うん、
だから、もう、北部がダメだって言ったもんね。南部はいいけど。
そ
うするに、うん。ナポリとかか。なんか、炭鉱ど真ん中のところは、もう本当にダメだって。環境汚染もひどいし、
うん、
その、それこそ治安も悪いし、本当にスリなんかめちゃくちゃいるっつったもんね。
うん、
あ、とりあえず観光のやつはスリに気をつけろは、ナップ、ナップとかだったから。うん。だから、そういうのを比べるとされるのは本当に観光しやすいところだから、うんうんうん、超おすすめですね。うん。されるので一週間いたら本当にいい気分で遊べるよ。
へー、
本当に満喫できる。うん。また行きたい、俺、されるのには。
うん。うんうん
うん、っていうところで、イタリア親善大使の、
親善大使なんだ。
お話を終わらせたいと思います。
はい。はい、次はど、まあね、またね、都合はわかんないですけどね、どっか行ってみたいのか。
どっか行きたい。ね、あそこ、俺でもね、もう一回タイリベンジしたいんだよね。
ああ。
タイもね、割と、俺の、まあ、観光地行ったらね、
うん。
割と、優しい気がしたから。
うん。
うん。まあね、妊婦だった時もすごい優しくしてもらえたからさ。
はいはいはい、はい。
妊婦の時にほら行ってるから、ハネムーンね。
うんうん。
その時でもすっごいみんな、真摯な態度でこう、
うん。
優しくしてもらえたから、多分赤ちゃんも大丈夫なんじゃないかなと思うしさ、
うんうんうん、
行きたいね、タイ。まあ、それ以外だとちょっと、アメリカも別に行かなくていいしな。フランスは。
特に憧れはないんだ、そういう。
いや、うん、もうちょっとしてからだね、
うん。
他のとこ行ってからだな。フランスはね、英語通じないって言ってたから。
うん、
ちょっときついから、
うんうん、
あと優しくないっつってた、フランス人
そうなんだ。
フランス人はとにかく優しくないっつってた、
うん
うん、ドイツは割といいと思うんだけど、
うん、
ドイツはうちの奥さんも行ったことあるから行きやすい、
うん
うん、でもまあタイでいいかな俺は、
うん、
一回タイリベンジしてからはあとタイお腹いっぱいになりそうだから、
うんうん、
そっからはまあドイツとか、
うん、
韓国も行ってみたいな。
うん。
なんつっても俺、沖縄に行ってみたいんだけどね。
日本じゃないですか、
ね。日本なんだけどさ。
がっつり日本じゃないですか。行きゃいいじゃないですか。
行ったことね。じゃあ沖縄もいいよな。
俺は
沖縄に結構、ね、沖縄にちょっと高い金払うんだったら俺も海外、もっと乗せて海外行きたいんだよな。うん、沖縄と韓国だって韓国の方が安いって言うんでしょ？
なのかな、今は。いや、俺、沖縄に行った時は、
タコ部屋みたいな、船のタコ部屋みたいなところで、めちゃめちゃゲロ吐きながら、なんか船酔いがひどすぎて、もうタコ部屋みたいなところガンガンに揺れますからね。もう寝る以外に他にやることねえっていうか、体が動かねえっていう。
楽しかったのそれ。
いや、もう弾丸ツアーですからね。行って、沖縄にいられるのは24時間しかいないから、もう、回れるだけ回ろうっていう感じになったんで、うん、も現地でレンタカー借りて、3人、大学の、かな、同級生3人ぐらいで行ったんだけど、とにかく回れるだけ回ろうっつって、丸一日かけて、とりあえず上から下まで有名なとこだけ、ま、とりあえず見るだけ見るっていう。だから、姫百合の塔なんか行ったのは夜中の3時とかですからね。
怖えよ。
だから中入れないんで、ああ、怖えっつって、それで、それで終了。
怖えよ、なんか。
いや、なんかあっちゃ怖い、なんかあっちゃ怖いっていうのもあるんですけど、単純に夜中の3時過ぎて、3時過ぎにそんなとこ行ったって何も見えないんで、うん、ここが姫百合の塔か、以上で終わっちゃったんですよ、
結局。何歳くらい
の？行ったの？
うん。
いや、大学の卒業旅行だから24かな。
ええ、うん、
そう。それで行くだけ行って、また帰りは帰りで、またゲーゲー吐きながら。
まあまあ、若さならでは。
若さならではの。多分、行き5000円とかじゃないのかな、多分。そんな、で、往復で1万円で5円に済ますみたいな、そんな旅行だった気がする。
いやいや、まあまあ、そんな旅行はもう俺はできないからさ。
うん、
行ったらもう、やっぱ、なんやかんやで結構かかるような旅行になっちゃうよね。うん、なんやかんや結局かかんだったら海外の方を優先しちゃうよね。
うん、
沖縄よりさ。そんなもんかね。そんなもんか。
うん、
まあ、また、行きたいっていう話で。まあ、終わる？
終わります。まあ、一回休、ちょっと休憩入れてもいいですけど、
入れて、
で終わりましょうか。
うん、
はい。まあ、なんかリクエストとかね、課長に聞きたい、課長に相談したい、なんかあれば。相談はなんかあんのかな？相談なんかこの時間にされてもなんかまともな答え返ってくる気がしないですけど。
はいね。
うん。
なんかありました
ら、ね。うん。あと、課長に仕事を依頼したいとか、なんかいろいろあれば。
それはお願いしますよ。本当に仕事中だ。本当に。俺何でもやるから。うん、やれるよ、俺。何でもやれる。
何でもやれる。
いや、本当に何でもやれるから、俺。本当に仕事中だ。
は、う、い、
ん。仕事くれりゃいいんだよ、やるから。
うんうん。
くれないからやらないんだよ。まあまあ、そんなことで。はい、じゃあ休憩しましょう。
はい、休憩中の曲は、ごめん。これは、これじゃねえや。はい、CM がなかった。ちょっと待ってね。いや、熊に鈴かけようかなと思ったんですけど。
短いからね、
うん。
ある程度まとめてかけないとね。
そう。いや、まあ、なんですけど、ちょっと、ある程度まとまってねえとなっていう。6曲でもそれでも足んねえのかなぐらいだけど、まあ、いいか、6曲で。はい。では休憩中の曲、熊に鈴さんです。密室の声診察して話の話、私の生き方、ごめんねみんな、熊の音かな、うん、6曲になります。では一旦休憩です。
はい。
成人向けコミックです。18歳未満の閲覧、ダウンロードはご遠慮ください。久上杏仁著、二重制約のお嬢様、ほか、タケノコ書房、タケノコミックより好評配信中。どうしたの？ まだダウンロードしてくださらないの？
嘘かと思ったんだけど、そんなことなかったんだ。さあ、だけど、顔を外せなくて、プレイは誰かちょっと、俺の自信から変わる。信じめたら、ごめんなさい。おはようございます。冗談で、カピカルだけで、変な気にそんじゃらかんじゃんだ。しても、嘘かと思ったんだけど、そんなことなかったんだ。合わせ鏡に映る己の愛で顔を伸びらしてきるか、予想である前への信じ。嘘かと思ったんだけど、そんなにしたいだけさ、くるの小股に張り切った尻尾って僕どうか分かるくなるしか信じる前は言うなめてるから大前に行っていらないとか冗談で言ったわけでで取らしてんじゃん感心じゃん嘘かと思ったんだけど、そんなことなかったんだけど、ライブの中で歌の鈍いに捧げる真っ赤な願いまで
Say
ネ先生、
はい、
音楽とはどういうことなんでしょうか。
いい質問ですね。音楽とはどういうことなんだろうか。はい、皆さん魔法というものを信じますか。え、信じない。そんなものはない。映画の中だけのお話と思いますよね。そう思ってしまうのも仕方がない。キーワードは生身です。紐解きましょう。
いちいちの景色 BPM に一気そなしてたら MP はゼロに。生身でのやりとり You and me それまぐわいおいでよ My space グルーピーなのちょうだい。音楽の魔法 K-POP にはないよ。快楽の解放君とならできるから。共感が鈍化肉体も鈍化マッチョは違う。ドラッグで解放はさらなる錯覚それはは
ばかるわ。
はい、
はい、はい、はい。
戻りました。
はい、今現在は、41名の方
も。いや、でも41人聞いてる、すごくない？
昔は、まあ、もっといましたが、まあ、でも、最近はこれぐらいの41名ぐらいなんですかね。
と思う。俺がいなくなってから、スネースが下がっちゃったんじゃないのか。
そうですね。
俺のファンやっぱりいたの？いたの？いたってこと？
そういうことじゃないです
か。30人くらいいたの？俺のファン。
そういうことでしょうね。う
ん、嬉しいな、うん。数字で分けるのが嬉しいね。
うん。
で頼むからちょっと書き込んでくださいよ、その書き込んでない人。本当にか、これが録音なのか、
うん、
っていう疑いがずっと開始当初からあるよね。
ああ、まあ
ほら、怪談ってさ、
うんうん、
怪談番組だと思って録音の設定したものの、
うん、
その怪談番組でって分かったんだけど、その録音の設定を外してないっていう人がずっと一定数いて、
うん、
実際聞いてるのは 4,5 人なんじゃないかみたいな疑惑が常につきまとうじゃん。
そうですね。
だからそのモチベーションを上げるために書き込んでくれってずっと前から言ってるんだけど、本当に誰も書き込んでくんないよね。
うん。
うん。うんって、そうよね。ほら、本当はさ、40個の、その、40人の人が書き込んでくれたら40個パッとすれば埋まるわけじゃんか。
うん、なればね。
うん。本当そうならないじゃん。
ならないですね。
本当に、本当に。実は聞いてましたっていう人、マジこの最後、ラストチャンス。
うん。
書き込んで。で、うわ、本当に録音のカウントじゃなかったんだ。ちゃんと聞いてる人いたんだって俺に思わせて。
うん。
思ったからって別に、聞いたもないんだけど。
うん。もう思ったからって毎週出るわけじゃないですか、ね。
出れない。
うん、
出れないんだけどさ、
うん、
お願いしますよ、みんな、
はい。
ボーナスだから、それ。嬉しいから、すっごい。
うんうん、嬉しいボーナス、
ね。嬉しいから、嬉しいボーナスだからさ、
うんうん。
ここまで付き合ったんだったら、最後っぺでちょっと、なんか書いてやるか。
うん、
っていうね、気持ちになってほしいんだよね、俺みんなに、
うん。
それがね、一番この、ネトラジを盛り上げる行為だから。
うん。
ネトラジ全敗の。うん。だからちょっとお願いしますよ。いつも書き込まないんだよな。
うん。まあね。
いつも書き込まないんだよ。俺毎回こうだもん、いつも。って言っても書き込まないで終わるんだよ。誰も。
まあね。うん、
あ、だけでいいね。
うん。
あ、だけでもさ。
あ、だけじゃあるんです。あ、だけ。スレ読み、2番、百戦奥倍さん、コウタさんだ、出演するならするって早く言ってくださいよ。もう明日の仕事どうなっても知らんぞ。いや、明日の仕事が優先した方がいいと思うんですけどね。
録音のスキルを身につけるべきですよ。
うん、
大変だから、これ。明日仕事でこんな時間を。
そうですね。するならするって早く言ってくださいよって、ね、なんか課長も直前だったような気がするんで、別にまあね。
だってそんな分かんない
わ、分かんないし、
うん、ギリギリまで、
うん、予定立ってやった試しがないラジオですから、
ないから、
うん、3番にあるのは課長の声が流れてくるのがなぜか不思議もうそれぐらい久方ぶりだとってことですかね。4番トンさん、絶対カレンタケノコガイズ、3日に出た新刊ですね。真心止めた、トンさんからのお念がですよってことですね。はい。5番タケノフセンさん、偽高田方課長だって。
なんでだろう。
いや、いつもゲストで出てくる人は、加藤さんとか、須藤さんとかが、どうも高田コードですって必ず言ってくる
んで。ああ、そうなんですか。うん、
必ず言うんで、誰が出ても高田コーチって言うんで、本物が出てきたら理性になってしまったっていう。6番、百戦国外さんが今年の国語公開のない還暦を迎えるで、来年は還暦だからね、ということで、今年じゃなくて来年なんですね。うん、おめでとうございます。7番、百戦国外さんはリクエスト希望ですね。で、これが、先ほどかけた、並び鉄道さんと池を振ると土にですね。それから、8番のこれが、同じく、それが、続けてですいません、コードさん、イタリアの話、旅行の話を聞かせてくださいで、先ほどお送りをいたしました。ですね。で、キマニョニョさん、お嬢さん、服、かわいい、コーヒー吹くところでしたぜ、ってことですね。完全にニョニョさんは、お嬢さんファンですね。10番リョンリョンさん、ナポリでどう見てもスリのグループに絡まれた先輩2人、大声で、河内弁で喋り続けたところじりじりと人間の輪っかが広がり無事だったとはぁ、
河内弁は
いいかもね。
イタリア人にもちょっとふっ思ったんですかね。
余韻があるから ね,
ね。11番の皆さんが、フランス人過去パリっ子は大嫌いだ、何があったんでしょうか。
やっぱりいいこと言わないもん。フランス語を喋れる人じゃないとさ、うん、辛いらしいよフランスは。
なるほど、
うん、
あなんか例のあのリクエストにお答えしたのが12番竹六星さん、コートさんだ久しぶりで嬉しいです、お帰りなさい、うん、中時間的にはさっきのを聞いて書き込んでくださったのかなってい
う
感じですよ、
うん、ありがとうございます。
はい、
お久しぶりですよ。
はい、地名ですけど、はい、うん、嬉しい。
この人も俺でも誰だかちょっとわかるよ。
あ、マジですか。
俺多分知ってる人だと思うんだ。
うん、
コータさんって言ってる時点で多分そうなんだよ。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、
コータさんっていう人少ないから、
うん、う
ん、まあこんな感じかな。
はい。ですかね。はい。多分待っても、まあ、ちょっと、しょうがない
とか。待って
みる？待っても、増えないんじゃないのかな。
増えない
のかな。
いや、頼む。
いや、増えるとは思うんだ。増えると、かもしれないけど。
誰か一回も書き込んだことない人、13番、お願いします。書き込んだことない。
13番をゲットしろと。
13番お願いします。誰か、お願いします。13番。なんか、書いてくれたら、エロい話一個するから。
エロい話？階段じゃないんだ。
エロい話する。
エロい話なんだ。
13番さ、まだ一回も書き込んでない人だよ。まだ一回も書き込んでない人、13番書いてくれたら、俺とびっきりのエロい話するよ。
エロ話が聞きたい人。
エロ話。うん、エロ話聞きたくない？
まぁ、あ、ちょっと、あの、タイムラグは今、我々話してるのと、ちょっと、ね、放送ではタイムラグあるでしょうけど。
ダメだよ。
今一生懸命リロード僕かけてるんですけどね。
知らない人で、知らない人。もう本当にリスナーと。
社員でもなく。
うん、リスナーと DJ の付き合いっていうだけの人がいい、うん、俺。うん、もうだって知ってる人もチャットで十分だもん、もう。
チャットなのに、あのタイムラインなりね。
うん。
来ないっす。
来ないの？
来ないっす。
来ない。あ、そう。じゃあもういいよ、偉いの知らんよ、もうみんな。いいエロい話があったのになぁ、
はいはい。
残念でした。
はい。
後悔してください。
はい。
はい。
といったわけで。
といったことで、もう2時になるんで。
2時になるんでね、うん、今週のニョキニョキラジオこの辺でお開きでございますね。
はい。
なんか課長からは、お知らせは？
ニョキパンに、
うん、
1月7日に新しい記事、久しぶりに僕書いたのが載ります。
はい。
はい。で、これは、それを皮切りに、もう少し早いペースで、記事が上がっていくと思います。
うん、
僕の書くやつが。
もう。
すっごい面白いんで期待してください。
はい。誰もあの続きがまさか来るとは思う、予想もしなかったっていう。
ね。
本当に連載だったんだ、あれっていう。
あとは、先月末かな、先々月末か。
うん。
出てた開博が、これまた好評で、
はい、
寄ってたかってオムニバスですね、うん、星のせい、まあ前ですが、
うん、
あれもさすがに5冊目か4冊目か、
うん、
あのシリーズもになるとね、好評でね、
うん、
あの不評聞かないっすね、
うんうんうん、
はい、すごい好評で、なんかすっごい褒められてていいなと思ったら、この間ツイッターでやっと俺の書いた話のタイトルが上がってて嬉しかったです。
うん、
書いてよかったなと思いました。
はい。
はい。
ぜひ。
そうですね。あとは、まだわかんないけど、今年も出るのかな？
あれ？
豆腐箱。
あ
ー。わかんない、わかんない、わかんないんだけど、全然俺は聞いてないんだけど、うん、もしかしたらあの100のやつが出るのかもしれない、また。
うん、
うん、俺全然知らないんだけど、そういう、うんうん、出るかもしれないんで、出たら言ってですね。
はい。
ですね。はい、まあ、そんな感じで終わりますか。
はい。
はい。
はい、
もう一回リロードしてみていい？
もう一回、はい。
一回リロードしてみるか。
もう一回、はい。リロード、A にしました。ドン。
お！
お！あ、13番、書き込みませんって出ましたね。
おぉ。
ほんとだ。
14番おのぼり、日曜日こんな時間まで聞いてるよ。来ましたよ。
お、来た来た来た来た。
はい。
しかもこれちょっと待って、あの、あれ見て。
うん、ID 違うので。
ID、
うん、
ID どう
?ID 違うので、
あ
の、うん。前の人ではないですね。
13も14も違う。
はい。
うわ、うれしい。ん ?5 番と、
ん
?5 番と13番さんは一緒か。
あ、5番はそうですね。だから、ね、あの、リスナーですよ、完全に。その、偽高高町だとか、あと、13番にあえて書き込みませんっていうふうに、完全に、あの、番組に乗り分かってらっしゃる、あの、素晴らしいリスナーですよ、これ、完全に。
そして、この、おのぼりさんっていうのは、もう完全に初めて
書き込みが初めてなのですかね。
ああ。
かもしれないですね。
でも、13、14まで来ちゃったから、もうこれ、エロい話できないね。残念でした。13で止まってたらしてたんだけど。
いつもするからいいじゃないですか。
はい、
いつでもできるから、
まあ。皆さん寝てください。
はい。
エランスしたら寝なくなっちゃうから。
うん。
はい。じゃあ、終わりましょう。
はい。
こんな時間まで皆さん聞いてくれてありがとうございました。
した
嬉しかったです。
今度もよろしくお願いします。
はい。
はい。
今年もよろしく。
今年もね、あの、
うん、
時間が合えば、出ることもあると思いますので、それも楽しみにしていただければ。
言っとくけど、ね、うちらを舐めちゃいけないよ。
うん。
うん。ね、うちらを舐めちゃいけないよね。
え、
俺とサルさんを舐めちゃいけないよね。
ああ どういう意味で。
今年をやるよってこと。
ああ。
うん、見てろよって。
なるほど。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、
ね。何がどうなのかがわかんないけど。はい。
じゃあ、
といったわけで今週の連続的ラジオはこの辺でお開きでございます。はい、MC はサルスパーホリノと、
恐怖箱の怪談作家高田光太でした。
はい、皆さんおやすみなさいませ。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房総務部よりご連絡いたしました。
にある星や雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、 竹の子書房の提供でお送りいたしました。
竹の子書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。竹の子書房と検索してお求めください。この番組は竹の子書房の提供でお送りしました。竹の子書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。